ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いい季節だ。
いい季節になりましたね。
天高く、俺こゆる秋。
俺が
美味しいもん、何食べても。
あ、そうじゃ、気候がじゃなくても
俺こゆるよ。俺こゆたよ。
俺こゆました。
あ、入った。この間ね、はい、神戸行った時にね、チャーリーポーセーさんにね、
はいはい、
ショッカー超えたなって言われてね。
そうなんですか。
なんで、いや、そんなことは、いや、一年に一度やから分かるって言われてね。
ずっと一緒にいると全然分かんないです。
そうだね、
うんうん、
いろいろ頑張ろう、
ね、はい、はい、というわけでですね、はい、1回目お便りは、うん、ショボピンさんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
第95回放送のゲスト、ノブさんのお話は興味深い内容ばかりで聞き入ってしまいました。
うん、
特に、セイントセイヤの主題歌、ペガサスファンタジー誕生秘話には、出先で聞いてて思わず、って叫んでしまいました。
おー、そう、うん、結構な裏話があった
よね。そうでし
たね。はい、気になる方はぜひ聞いてください。
95回を。うん、はい。さて、この秋最大のイベントといえば、日本シリーズとスーパー戦隊スピリッツ2015じゃないでしょうか。はい、今から楽しみです。と
ですよ、
うん。
もう11月といえばね、
そうですね、
7、8が東京、ゼップ東京で、
はい、
15日が大阪ナンバー8と、
うん、
今年はね、
はい、
もう今までは東京公演は20世紀と21世紀で住み分けてたんですけども、
そうですね、
今回はちょっとアーティストさんがね、
うんうん、
もうなるべくいろんな人に来てもらおうということでね、極力集めたので、
は
い、だからスケジュールの都合でね、やっぱりこう、
う
ん、くくると、
あ、そうです ね、 出られない
ね、この日は出れるんだけどこっちはダメになっちゃったりするんで、うん、極力みんな出てもらえるようにね、
はい、
うん、集めましたので、そういうコラボもあるかなみたいな、どうなるかなみたいな、
はいはいはい、
あ、そんな、そんなんでね、
はい、
とにかくプログラム作りにね、
うん、
苦労しました。かなり苦労しました。
はい、
ぜひね、その成果を皆さん、
そうですね、
もう体で感じていただきたいなと、
うんうんうん、
ね、でもう戦隊といえばやっぱりもう欠かせない方ではありますが、
はい、うんうん、
今日はあえて、ようこそ仮面ライダー一号高校玉川地下48階我らショッカー本部へ来てしまったな。
出たな、ショッカー。ということで、稲田哲です。いやいや、
すいません、
そっちで来ましたか。
いや、これは猫社長のたってのですね、ぜひ第一声は来たらショッカーって言ってほしい。
なんだ、言っといてくれればそれなりに心の準備はしてたのに。
すいません、
いやいやいや、
もうでも返してくれるから、てっちゃん
は。
ということで、もいきなりいい声で、
はい、
いや、どうも、
はい、稲田哲さんでございます。
稲田哲です、どうも、遊び
に来ちゃいました。
よろしくお願いします。
いや、もうね、あえててっちゃんとはですね、もう飲み屋でしか会わないんです。
本当ですよね。
そうなんですか。
一緒に仕事したことね、
まあ、チャリティーイベントで一回、
ね、そうですね、それは
ここではあまり話せないチャリティーイベントで、ね、
いやいや、話しましょうよ。
いやいやいや、まあ、いろいろとね、角立つ部分もあるんでね、
いろいろ話したいですよ。
話したいですけど ね、
まあ、でも本当、お仕事を一緒にした、まあ、最終的に同じ作品に出てたとか、そういうことはあるんですけども、
そうなんですね、
一緒に直接ね、同じ現場で同じことやったとか、
面識はね、かなり前からね、
そうですよね。ね、初めて会ったのすごいだろう。
あれかな、ね、デカレンジャーの時にやってたはい、スーパー戦隊スピリッツとかですかね。
そうか、
初めてご挨拶した時に、
はい、
ショッカーさん地獄の番犬でしょって言われたのを覚えてるんで、だデカレンジャーの後ではあるんですよ。
そうだそうだ、スーパー戦隊スピリッツがね、始まるきっかけってね、デカレンジャーなんです。
あの年なんですか。
まさに。
あ、じゃあ僕その一発目見てるんですね。
そうです。っていうのは、うん、佐々木勲さんがエンディングを歌われたじゃないですか。
はいはいはい。
で、
うん、
これは1曲目、うん、佐々木勲さんと堀江光子さんの「すすめゴレンジャー」で始まり、ね、
はい、うん、
締めを勲さんにね、
ミドナイト
デカレンジャーでやったらいいイベントになるよねっていう。ああ、
それを俺見れたんだ。
はい、
はい、
あれから11年経ちました。
おお、ですよね。
うん、
そうだそうだ。
あららら、ら、そうですか。それはそれは、
もうあの時以来の
、ね、
ようやっと同じ電波にね、声が出ましたね。
そうですわ、そうかさ、地獄の番犬だっつってね、そうですね。それとね、やはり東日本大震災の後に、
はい、
新宿のロフトプラスワンでね、
はい、
ね、羽村英ちゃんとか ね、土屋兄弟とか、
はい、
ああいった連中とね、チャリティーイベントってい
う
とね、まあ、あの当時は、もう震災直後は、イベントがもうほとんど中止、中止、中止で、
ね、自粛自粛で。だからロフトもキャンセルが相次いで、ね、
そうなんですよね。で、その
空いた小屋を、うん、やっぱりそこの空いたままにしとくと、やっぱりそれはさ、うん、小屋の皆さんだって生活があるわけだし、ね、なんとかしてね、うん、やろうって、またここでね、男羽村 A が立ち上がったわけじゃないですか、
ね、
これ
で3人で大レンジャーのね、はいはい、イベントやってて、はいはいはい、で僕らはその時ロフトのあの、うん、なんつですか、あの
控室
かなんかで、うん、あの別なイベントの打ち合わせをしてたんですよ。
してた、ね、それでカメレンジャーの小川照明君とか、ね、デカレンジャーのせんちゃんこと、
伊藤洋介とかと、
さんとかね、
それで、うん、まあ、あの表でそれをやってるってんで、うん、そこで挨拶しに行って、
う
ん、お互い頑張りましょうって話になって、ね、
だからあれでステージでご一緒したのは、だからそこが
そこですね、
ですかね、うん、まあそれ以外は本当ね、うん、ほとんど飲み屋ですね。
そうですね。
だい
た
い天満
屋敷あたり
のね、天満な店でね、でよくで、うんうん、飲んでいろいろ話をするってのありましたけれども、だからこう知ってそうで知らないことっていっぱいあるので、
そうですね。
今日はてっちゃんのいろんなお話を伺いたいと思います。
ねほりはほり聞いてください。
しますよ。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ショッカーの秘密基地へようこそ。いや、今回は私稲田哲がお邪魔してます。いや
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の
48階です。いらっしゃい。
さあということで、まず、
はい、
お生まれなんですけども、はい、どちらなんですか？
とですね、出身はあれですね、うん、東京の、うん、まあ東京というにはちょっとおこがましいかもしれないですけど、はい、八王子なんですよ。
おお、はいはい、はい、
もうどっちかというと山梨に近い感じがするんですけどね。
はいはいはい、じゃあ、オーレッドとかね。
そうですね。
レッドターボとか、もうあの周辺で、
やんちゃな人たちが、
ね、
いっぱい住む。
ね、サイクリングのちょっとすごい
ですね。そうですね。
サイクリングのすごいですね。スーパーサイクリングみたいなの好きな人たちがね。
若かりし日に。
まあ、でも自然に囲まれてるわけじゃないですか、
当時。まあそうですね、うんうん、そこで、まあ、八王子で生まれて、
はいはい、
でまああれですね、一時調布に住んだりとかしてて、はい、うん、でまあ最終的には、まあ、八王子が中心でしたね。
お、京王線をクリエイト
しました、ね、京王線です、もう本当に、ね、うん、京王線近辺を僕、
あ、でもじゃああっちの方じゃ結構こうそういったあの自然もまだまだ、
ね、まあそうですね、
もう、まあ、少年時代でしたら、
うん、高尾山には毎年遠足で登ってましたしね。
はいはい、はい、うん、たぬき合戦ポンポコとかさ、
あ、ね、そうですね、あっちの舞台、
あの辺の舞台ですね、うん、
あの辺ですね、
ね、うん、でちょっとこう行きゃトトロの森があったりとか、うん、
はいはい、
そういう感じの、ね、ね、風景ですもんね、あの辺は。
だなんか東京ですって胸を張って言えない感じはね、少しあるんですけどね。
いや、嬉しい東京、東京都でそれが
それはあるかもしれない
ですね。まあ、大自然の中で、まあそれはね、こんなに立派に大きく育つわけ
だよ。いやいや、もういろんな栄養をね、
ね、得て。いやいやいやいや、少年時代はどんな子だったんですか？
いや、でもやっぱりあれですね、あの子供の頃の写真を見ると、なんかスペシウム光線のポーズをしてたりとか、
はいはい、
ライダーの変身ポーズをしてたりとか、
やってたんだ。
もう三つ子の魂ってやつかなと。うん、その時から僕はそんな感じでしたね。
うん、へ、外をこう走り回ったり、うん、野山を駆け回ったりとか。
まあ、でもそうですね、うん、まあ、僕らの子供の頃はまだ、ね、はい、ファミコンとかが出る前なんで、
う
ん、
そうですね、
急にやっぱり、ね、遊び回ってましたね、近所の公園で。
生傷も絶えないぞみたいな、
膝にはその時にすりむいた、
うん、
缶を蹴りに行って滑ってつけた傷とかまだ残ってますからね。
そう、勲章だね、俺は男の子としては、
全部の両膝両肘に一個ずつぐらい傷ありますからね。
あれだけど、ね、なんかこう、ね、百戦錬磨な感じでね、
あ、
そうですか。 で、でもそうやってやりながらもやっぱ世代ですから、まあ、テレビとかなんかもやっぱりいろいろね、ありましたけども、見てましたか？
いや、もうあれですね、もうそれで当時僕の子供の頃って再放送が多かったんで、
はいはいはい、
だから生まれた時にやってた頃の作品とかも、うん、ほぼほぼ漏れなく見れてると思うんですよね。
そっかそっか、いいところだじゃあね。
仮面ライダー、ウルトラマン、うん、ね、戦隊はもうほぼ生まれた時から、は
い、
もうね、ほぼ同じスタートを切ったような感じで、
と共にって感じでね、
仮面ライダーとタメですからね、僕
年齢。あ、そっかそっか、
仮面ライダーが始まった年に生まれてますから、
うん、なるほど、あ、じゃあね、同級生、
同級生なんです。
すごい、最強の同級生、
ね、うん、まさか同級生の声をやること
になったね。すごい、おんぎゃおんぎゃだったらな、もう、
まさかの
いい声で、あ、そうそう、じゃあ本当に見事にそのライダーと共にじゃないですけども、で、まあ、物心ついた頃には再放送とかでもあるから、じゃあ網羅してますね。
そうですね、 だからもうね、それこそシリーズ化してないね、
はいはい、
もうアクマイザー3とかね、超人ビビューとか、そこら辺とかももう漏れなく見てますね。
いい時代だね。
いい時代でしたね。
ビバ70年代、
なんかそういうね、はい、古き良きみたいのもちゃんと、ね、DNA には入った状態で今に至るんで、
はい、
なんかすごくある意味、ね、よく、ね、バラエティとかでも花の47年組って言ってますけど、
はいはいはいはい、
なんかその年代っていうのは吸収するものがいっぱいあったなっていう ね、それでね、卒業することなく今に至るみたいな、
ね、
まさか仕事になってしまったっていう。
そうだよ、プロになっちゃうのこっちのもんです
からね。本当ですよね、卒業する必要がなかったっていう、
ない
むしろ就職しちゃったっていうね。
だからね、もうゆりかごから墓までじゃないけども、
このまま行くでしょうね。
一貫教育ですね、
あ、
生涯学習みたいなもんだ、
飯塚正蔵さんの前で、ね、80まで頑張るって宣言しちゃったんで、
はいはいはい、全然大丈夫や
つですか、ね、え、いやもう行くしかないですね。
だって飯塚のお父さんがもう軽くね、
80超えてるわけですか、
まあ、この間ね、飯塚正蔵さんと渡辺中明先生の会話っていうの
が、ね、うわー神々の、
うん、まさに、あの中明先生の、まあ、今年ね90歳だったので、はい、そのお祝いを僕らライブでさせてもらったんですよ、で中明先生やっぱ来てくれて、でその時にあの中明先生のライブやりますよって飯塚のお父さんに言ったら、いやそれは行かなきゃね、でお忙しいから本当駆けつけてくれて、
はい、
で大野ちゃん今日さ、うん、俺休憩時間までしかいられねえんだよって言ったから、あ、じゃあせめて休憩時間までいてくださればちょっとご案内しますからって言って、うん、でちょうど中明先生がいらっしゃるところに、うん、飯塚さんをお連れして、
はい、
そしたらちょうど中明先生がね他の方とお話をされてて、でこう一段落したなってところで後ろにこう、飯塚さんが立たれてね、中明先生90歳おめでとうございます、 僕は82歳で追いかけますって。もう2人の
すごい世界だな、
青年、ここにある2人は、あー飯塚さんこれはこれはってね、普通ね、そんなまあ80代90代って、ね、まあ世間で考えたらまあ、おじいちゃんじゃないですか、全然そんな感じじゃないです
か。いやまだお二人ともなんか未来を見てますよね、
現役ですもの、
だから僕らね、作曲しますって言ってましたもんね。
ね、
いや、あの、僕もこの前石巻で、
あ
の、中明先生と初めてお会いして、
はいはいはい、
来年、うん、あの控えてる仕事がみたいなことを話されて、にやりとして、うわ、なんか大きいことやるんだなこの方はって、
すごいですよ、
楽しみですね。
あ、この間フルオーケストラのねコンサートも見に行きましたけどもね、やっぱり何かをまたやってくれようとしてるっていうね、だその若くてちょっとねやんちゃ坊主な、ね、目をするの、にやりと笑ったっていうのもね、そうだと思うんですけど、ああいう諸先輩方がいらっしゃるんで
ね、
あんな僕ら疲れてる場合じゃないし、
本当ですよ、
で80までやると、
だから僕今、ね、40超えたあたりで飯塚正蔵さんと一緒に、
はいはい、
あの映画のあのライダーの映画の打ち上げで、
はいはい、
あの60までとりあえず仮面ライダー1号の声頑張りますって宣言したら、
はい、
飯塚さんが60まで俺今年80だけどなって、80まで頑張りますそこで20年延長しておりました。
無理くり言わされたから、でもね、あ、元気もらえるわ、
いやもうね、僕のもう倍生きなきゃいけないんだな、うん、これからって、
ね、
それで現役バリバリでいかなきゃいけないんだなと、
お生まれになったね、てっちゃんが生まれたその頃にすで、にもうルロロロロロロロってやってた方が、
はい、
ドールゲーってやってた方が80まではよ、
まだね、敵対してるわけですよね地球と
そうですね、
地球征服50年だから ね、
もうこのそろそろ1回ぐらいなんか征服してほしいですよね、あんなに地球を愛してる人いないと思うんです
よ。そうそうそうそうそう。
あの、貝原さんと一緒にやってたあのスーパーロボット大戦ってアニメで、
はいはい、
あの最初の、まあ、ボスなんですよね、ビアンゾルダーっていう。
はい、
だその人がやっぱあの地球を守るために実は戦ってたみたいな、死に際に地球に対する愛を語るんですけど、もうね、泣きそうになりましたね。ああ、やっぱこの人地球好きなんだなと。地球好きだから征服したいんだなと。
だから欲しいんですよ。
だから欲しい。超超
好きだね。多分ね、いい星になると思うんですよね、飯塚さんに。
なるぐらい。いや、絶対なる、
絶対なりますよね。
もう下手な政治がね、300人、400人で、並べるように、お父さん一人で、大丈夫、大丈夫。どんだけの戦闘員が味方するかも、
ついてる人たくさんいますからね。
ついてる人も。
もう何人もあの方の部下になってますからね。
もう大変、僕ら及ばずながら、我々も全員行きますから、そこ。
俺もご聖者で一回部下になりましたからね。
そっかそっか。
一周でやられちゃいましたけど、あ、ついに飯塚さんの部下になれたってちょっと光栄でしたね。
やっぱあるよね、そうだこの人が親分だと思って、ね、あ、そうか、じゃあ俺は、あ、かなり、かなり古文だった。
いや、もう、芸名がショッカーの時点でもういろんなところで古文になってるでしょうね。
そうそう、あの、生涯一古文だから。そうだそうだ。ちょうどね、あの、でも、飯塚さんと初めてね、お会いしたのはね、シャリバンの第1話だったんですよ。宇宙刑事シャリバンの。で、実は、ギャバンの途中でちょっとね、あの、体調崩されてて、半年ぐらいお休みをされてたんですね。その復帰の、1回目というか初日ご一緒だったんですよ、
はい、
でその時にそのシャリバンの敵 の魔王サイコっていうのをどういう風にやろうかっていうのを音響監督とね、打ち合わせをされてて、
はい、
でなんか何万年も生きてるやつだから、ちょっとじゃあしゃがれた声でやってみようか、ため息のようなもう声にならないような声でやってみようとかね、なんかいろいろやりながら、でもその時にね、それをやる一方で、あ、ここにさピエロが出てくるんですよって音響監督が、で実際に映像にピエロが出てくるんだけど、そのピエロの声をキャスティングしてなかった。翔ちゃん、ピエロやってくんない？
そんな金役ありか、すげえな。
そしたら、あ、いいよ
やっちゃうんだ。
で、だから逆にそのサイコは、逆に今までのそのね、まあ、魔王サイコって名前の、いやー今までのっていうのと違うやつだから、逆になんかこうバッと声発散したかったんだろうね、だからね、ひたすら笑ってるピエロなんだけど、ってね、すげえ楽しそうにやってね。ぜひ宇宙刑事シャリバン第1話
チェックですね。
うちに DVD ありますが、
ピエロ、クレジットされてませんけど、ピエロ飯塚正蔵さんです。
なんと豪勢な金役だ。
あ、いやでもそういう、じゃあいい時代に、まあそういう意味ではね、やっぱり僕はいい時代に生まれたと思うし、
そう思いますね。
その一番こうデジタルな、今のデジタルの部分も知るし、そのアナログの一番いいところも知ってるし、で、どっちかというとアニメとヒーローももうどっちもいけちゃう、どっちも、
まあ漏れなく、だからそれこそね、永井豪先生のね、もうマジンガーから始まる、ね、もうそこら辺も、あの学校行く前にあのピンポンパンってやってたじゃないですか、
ママと遊ぼう
ピンポンパン、ママと遊ぼうピンポンパンが7時半から始まるんですけど、7時からは大体何かしらのマジンガーかゲッターかの再放送やってるんですよ。
装備でやってた。
もう延々とそればっかやってるんですよ。
はいはいはい、
だからもう全部見てますね。
そうか、うわ、ピンポンパンね。まだポンキッキーより古いですからね。
そうですね。
ピンポンパンの途中から開けポンキッキ
ー。
両方やってたからね、同時にね。あの時間ずれててね、やって
る。8時から ね、ポンキッキーですからね。
ね、やってた。そうですか。
もうカッパのカータンとか見てましたからね。
大竹宏さんね。
はい、
一緒にね仕事した時やっぱ嬉しかった、ね、あ、変わったんだって、も思ったし、僕らはね、
ボスだ、
マジンガー Z のボスボロットのボスだとも思うし、猛烈アタロのニャロメだし、パーマン2号ブービーだし、まああとはアラレちゃんのニコちゃん大王だし
ですね、
もうそのあの時代の声優さんって一声聞くと、もうあれとあれとあれとあれと
代名詞がね必ずありますもんね、
全部出てくるぞみたいな、ね、まあ、そういうこう、まあ、もう名人、名人上手、まあ、職人さんというか、すごい方たちばっかりが、それをだから我々はそういう意味では第一世代として聞かせてもらえた、やっぱそういう幸せなね、そんな時代に生まれたてっちゃんが中学に上がりますわ、どうですか、中学くらいのところ一回さ、
中学は
ちょっとそういうアニメとかが、ね、とか
まさにあのおっしゃる通りで、だから僕小学校の、中学年真ん中辺からちょっとね、まあやっぱりそういう特撮とかアニメとかを見なくなってた時期ありますね。で、あのプロレスにハマってました。
ほう、
プロレス、あ、でもどっちも格闘する、今坂本がいけるな、
一時本気でプロレスラーになろうと思ってましたからね。
そうなんですか。
いや、まあ中学はまさにその真っ最中で、
はいはい、
じゃあ子供の頃から体大きかったんですか。
まあそんなにあの今ほどね重量はなかったですけど、まあ細身ではあったけど、まあ後ろから一番後ろか一番あの2番目かはキープしてましたね、
身長だって高いですもんね、
いや、まあだから常になんか、はい、その年齢からすると、あの平均よりは高い感じを、
高いんだ、
ずっと
恵まれた体型でね、そういうこう ね、これはやっぱりご両親が大きいとか、
親父がでかいですね、
そうなんだ、やっぱそういういい遺伝がね、
親父がまあ体育の教師をやってるもんで、まあガタイはいいんで、
じゃあ運動神経も、
で、まあ、例えばその、まあ、プロレスだらし出ましたけど、なんか運動は クラブ活動とか、
うん、僕ねこう見えて、はい、中学高校テニスやってましたよ。
ほらほら、ね、
公式テニスです。
おー、スポーツマンなん
で、そうですね、
だから、もいいで、
実はね学生時代はね、だから格闘技とかは全然やったことなくて、はい、ずっとラケット振ってましたよ。
あ、そうか、そうか、プロレスとはまた違うね、
おなんか、はい、運動そういう格闘系の部が中学の時なくて、
あ、そうか、そう、
剣道ぐらいしかなかったんで、
あ、
まあその時になんか初めてその年にできた部がテニス部だったから、
テニス部で
なんか先輩とかがいない部だったから煩わしさがないかなと思って入ってみて、
それ大事大事、
それでも3年
間決してあのテニスやモテるからだとか、
いや全然全然、むしろね、うん、モテない部でしたよ、
うん、テニスはモテるでしょ、だってしかも公式、
いや全然ですね、どっちかというとね、うん、かなりあのハードな部でしたね、運動量すごいから、その学校で一番あれじゃないかな、運動量多かったんじゃないかなぐらいの、
でもじゃあ中学高校と、テニス少年だったわけだ、
ずっとやってましたね、
はい、でそうすると結構ほら部活に明け暮れると、やっぱりそのままスポーツ少年でそっちの方
が、ね、で決して実力は高くなかったんで、
うん、伴わなかった、
もう伴わなかったですね。まあこの体型なんでね、
いやいやいやいや、
だ僕のテニスはあれですよ、テニスって普通まあ、あのラリーが続く、まあスポーツじゃないですか、僕はサーブに命をかけて
一発で仕留めるみたいな、
もう一撃必殺のテニスを心がけて、
力技が、まさに
だ、ね、うん、入ればまず取れないだろうってサーブは打ってたんですけど、あ、まあ入らない。
テクニック
だから大体、大体自滅して終わるっていう。だ僕の試合は早かったですよ。
いわきのピッチングみたいな、力技でいくぞみたいな、
相手ほとんど動かず終わるみたいな。
勝っても負けても、
ね、すごいですね、
もうすっきりしていいよね、
さっぱりすっきり、
でもじゃあクラブ活動やりながらも、でもさっきのお話でやはりアニメとかヒーローものはまあ見てって、
まあ、うん、でもね中学高校はね、うん、ちょっとまあ親が厳しくてテレビをあんまり見させてくれなかったんですよね、
う
ん、だからちょっと離れてましたね、
そうか、その小学校中学年からちょっとまあ、あれしたまま、中学、高校ぐらいは
でもあの、うん、友達同士の話で、
はい、
なんかこれが面白いよみたいなのが入ってくるとそれは見るようにしてて、それでたまに戻ってきて見てたのがメタルダーですね、
超人気メタルダー、
メタルダーってのはあれは斬新だみたいな話聞いてて、主人公がもう序盤全然強くないとかすぐ負けるしみたいな、でまあ見始めて、あ、面白いなってハマって、
こいつはすごいぜって、
でまあそっからまたしばらく見なくて、であれですかね、ジェットマンかな、
ジェットマン、
あ、戦うトレンディードラマ、
なんかすごいねやってるよって話になって見てみたら、はい、お、なるほどねって、
そっか、逆にある程度ちょっとこう大きくなってから見るといい、
そうです ね
感じですよね、ジェットマン、
確かにジェットマン特にそうですよね、
基本を知ってればあのね、変化球が面白いっていうね、だまあ事務所入ってからですけど、まあカーレンジャーとかも、まあ面白いなと思いましたね、
まあですよね、
カーレンジャーと同時期にやってた僕、B ファイターカブトっていうのが出てるんで、だからまあ B ファイターカブトをやりつつも、カーレンジャー面白いなと思って見てましたね。
そっかそっか、じゃあ、学校、まあ、そうやってクラブ活動をやりながら、まあ、そういうちょこっと、まあ、番組を見たりもしてたんですけど、そういった中で、中高と頑張ってきたテニス少年が、まあ、ちょっとプロレスもいいななんて思いながらも、声優になる、まあ、役者になるというか、
いやあのね、割となんか急な感じはしましたね、自分の中で、まああのモンティパイソンっていう、
はいはいはい、
あのイギリスのコメディの吹き替えを、
水川翔さんたちがね、やってた、
で、まあ、テレビは見れなかったけど親にこっそり隠れてずっとラジオは聞いてたんで、はい、であの小坂井和樹さんと関根勤さんの、
はいはい、
小坂井ってラジオずっと聞いてて大好きで、
ね、やばいやばい、めちゃめちゃ面白い、
そこであのモンティパイソンをなんかモノマネする方がいて、
はいはい、
で、
あ、広川太一郎さんの真似する
人とかね、めっちゃ上手い人がいて、
めっちゃ上手い人がいて、
でそれを聞いて
もうツンツンなんだからツンツンとかね、
ツンツンツンツンっていう、
前やってやってたね、
それで元ネタを知りたくなってレンタルで借りて、なんて面白いんだって思って、その吹き替えの仕事っていうのを意識し始めて、
急にじゃあ訪れたんです
か、なんかバーンと来ましたね、それでまあね、将来の身の振り方を考えなきゃいけないっていう段階で、なんかもう勉強するのやだなって思って何か今の自分でできることないかなって思って、じゃあ声優の養成所に通ってみようかなと思って、まあそっからですかね、
いや元からだってこういういい声というね、
いやいやいや、決してそういうことはなかったですね、もうやっぱり
子供の頃オンエアとかそういう感
じじゃない。いや全然全然
すご
いや未だにそうですけど、うん、自分のこといい声だと思った瞬間は一度たりともないですからね。だからもうその志したのも別にそういうね、自分の声に自信があったとかいうことは決してなく、ただ単にそのモンティーパイソンの吹き替え面白いなっていうところから、その吹き替えの仕事に興味を持ったっていうだけなんで、
すげえな、モンティーパイソンが。
そうですね、
きっとやっぱだからそれこそね、飯塚翔太さんの話に戻りますけど、やっぱ出てらっしゃったじゃないですか。
そうなんですよ。
だからモンティーパイソン出てた方と会うとちょっとミーハー根性出ますね。
なるほど。
先輩にそういう昔の話とか聞きづらいですけど、
そうだ、ね、
モンティーパイソンはとりあえず振ってみますね。
ああ、そうなんだ。
そうすると皆さんね、もうベラベラ喋ってくれますね、うん、なんかいい思い出だったらしくて
そうだ、みんなこう現場がね、多分もういい意味での戦々恐々ね、ちょっと広川太一郎さんがどう出てくるか、そして山田康夫さんがどうこうあれか、で、納谷五郎さんはこうしてみたいなね、あで飯塚翔太さんはこういてみたいなね、
でね、どなたかに聞いたんですけど、モンティーパイソンはテストをやらなかったっていう話を、だもう、ある日に誰かが、あのさ、とちったらやり直せばいいんだからさ、テストなしでやってみないっつって、そしたら言われたもん、おお、はい、いいねっつって、なんか、はいはいはい、売り言葉に買い言葉みたいな感じで乗っかって、なんかテストなしでやってるらしいというのを聞いて、
はい、それ僕も聞いたことある。
だからそうやってみると
すごいすごい、
うん、確かに早上がりして笑ってごまかしてるようなシーンとか結構あるんですよね。笑いでなんか埋めてるような、
パックの部分を、
だそう考えるとあなんか変な緊張感になる、そういうことなんだなって。
特に広川大二郎さんとかね、
そう
なんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりみたいな、
余ったからちょんちょんちょんちょん言ってるとかね、そういうことなんでしょうね。
ね、そういうことだよね。だからそれがねやっぱり職人技と職人技のぶつかり合いみたいな、それはね面白くないわけがないっていうね。
でやっぱねその時のこと話したくてしょうがないんでしょうね。
だから今でもねその青野武さんもそうだったし、はい、あの時代の方たちがもうそれこそほとんど ね、
そうですね、
いらっしゃらないから、だからこそ本当飯塚さんにはねもっともっと元気で、ね、
もっと
頑張って
ほしい。会うたびにモンティーパイソンの話を聞きたい。もうあれですよ、もう最近聞いてないのに向こうからモンティーパイソンの話を言ってください。
しめしめだね。
井川君この前取材受けてきたんだよ。
いいね
だからわあそうっすかってもう食い入るように聞いちゃって、
また聞いてくれる人がいると ね語る方も嬉しいしね。
ですよね。
でほらこれが知らない子にね、若い子に、ね、言っても、あそうですかで終わっちゃうけど、あれはそうなんですよねとかね、世界一面白いギャグ最高ですよねとかね、スプラッターのやつねとかね、もう国営放送とは思えないようなもうすごい血まみれのやつとかね、もうすでに我々は反省しているのでクレームの電話は受け付けませんとかもうどれもがね、面白いし、だからもう本もしっかりしてるんだろうけど、そこにやっぱ役者さんたちの技量が、でもうしでかしてやろう、絶対こいつらふかしてやるぞぐらいな、そういうのがねやっぱりこう見て取れるっていうかね、それはね、そこに鉄のルーツあったが分かる気がする。
僕は憧れたのは、最初に憧れたのは広川さんですからね、あの軽妙さが欲しかったんですよ。なんか全然違う路線に今いますけどね。
いやでも分かる、すごく。
広川さんとは一度お会いしたかったっすね。
そうだね、
同じ現場を踏むことなく、
ね、ラジオの DJ すごく長かったから、でやっぱり僕らは、ね、そっちからのアプローチなんですよ、やっぱりラジオの DJ をやっている広川太一郎さんの、もうイケイケ突撃みたいな、うちの番組はですね、雨が降ろうが話が降ろうがですよね、みたいな、あの感じのもうトントントントントントンと立ていたら水だね、あの感じでしょ。で生涯あの方フリーだったんですよね。
そうですよね。
すごいな、このそれでこう、そういったオファーもたくさんね、ある気なしだった方ね、で一方で宇宙戦艦ヤマトの古代守るみたいな、
かっこいい役やるとかっこいいですよね。またね
めっちゃかっこいいし、で僕が大好きなのがアメリカのバットマンなんですよ、
昔のテレビシリーズの
タイツの、
しょぼいタイツのね、
あれがでもね、広川太一郎さんがやるとね、まあなんてかっこいいか、もうね最高で、あの映画版とかもあるしテレビシリーズもあるんですけども、やっぱりね広川太一郎さんのねあれもう本当バットマン育てられた一時期のあれがあるんで、でそっからの、まあ一方でのそういう外画の吹き替えから真面目なやつから、そうなんだからかさみたいなねやつまで、オールマイティーなね、でもね、てっちゃんがそこを目指してたっていう、分かります、すごくそれ。
いやもう、もう真似もできないですけどね。
いやいやいや
やあれはもう本当に素晴らしいですよ。でまたあれですよね、あの最後にやられた仕事が、ね、はい、劇レンジャーの、
はい、
あの豚の怪人のねターブっていう、だもうミスターブーからね、
うん、そうだそうだそうだそうだ、
それでまたねもう止めどなく喋ってましたもんね、うん、あれもね、最後にすごいねやったなっていう、ね、
いいね、ちゃんと戦隊にも爪痕残しといてくれたんですね、
本当ですね、
うわ、
しかもあの劇レンジャーって作品がまさにその、うん、僕が子供の頃にあのカンフー映画ブームみたいのがあって、もうその頃のあの空気感を出したいんだなってのがあったから、うん、はいはい、吹き替えにすごいこだわってくださっててね、
あれは愛があったね、石丸ひろやさんと、ね、水島優さんから ね
オマージュしたキャラクターの声を新しく連れてくるっていう、その結果で、ね、広川さんが来るっていうね、うん、
やっぱり涙もんですよね、ぜひ皆さん劇レンジャーも見てください、ね、
はい、いや劇レンジャーは俺大好きなんですよ、
え、今日はまたなんか見たい作品いっぱい出てくる、
ね、いやもう話してると見たくなりますからね、
だからじゃあそういうのをこう見て、よし、俺も役者になるぞと、声優の道に行くぞと、そして養成所に入った、
はい、
うん、
まあでもね、うん、まあ、声優の事務所っていうか、はい、声優の養成所に入ったつもりが、
うん、
まあ週に5日間まあ、授業があったんですけど、
はいはい、
マイクの前で喋るのは1日限りでしたからね、
う
ん、あとは、まあ、舞台演劇であったりとか、
うん、
あと、まあ、歌であったりとか、はい、ダンスであったり日舞であったりっていう、うん、なんかいろんなことをやりましたね、
うん、
で当時はその声の表現に何が結びつくのかって分からずに言われるがままやってましたけど、まあ、なんとなく時間が経てばその経験が、ああこういうことだったのかなみたいなのあるんですけど、まあとにかく必死でもう目の前にあることをやってましたね。
だって青二塾って言ったらね、はい、まあ、入るのも厳しいじゃないですか。
まあ、ね、そうなんですかね。
さらに残るのはもっと厳しいじゃないですか。
うん、
よく残ってるよ、すごいよ、大したもんだよ。
予想を知らないで、あの怖いもん知らずで来ちゃったから、まあなんとかなってるところあるのかもしれないですね。もうそういうもんだと思って。
なるほど、分かる分かる。
厳しいことも厳しいのかすら分からず、基準がこれだと思ってやってる部分があるから、
はいはいはいはい、
だから難しかったのか厳しかったのかすら未だに分かんないですね、
うん、でも今こうしてね残ってちゃんとプロとして成立してるんだから、
いや、
うん、やっぱこれは合ってたんですよね。
いやでも事務所入ってから苦労しましたね、もう仕事もなく、
ね、
思い通りにもならず、ね、
養成所とか当然月謝とかの問題もあるし、はい、でも養成所に真面目に通ってるとバイトする時間がないとか ね、
はい、
うん、これはよくね青鬼の先輩なんかにもね、よくお話を伺いましたけど、だそういうジレンマの中で本当に生き残っていくって大変なことじゃないですか、
それでやっぱその1年間っていう時間があったから、うん、やっぱその一緒に勉強してる仲間との時間を大事にしたいなっていうのがあったから、バイトする時間も惜しかったんで、
はいはいはい、
夜中やってたんですよ、だから寝ずに週に3日寝ずにバイトやってました、ね、
うわ、
でそれでどうにか生活してって感じで、
はいはい、
あのバレエのストレッチの時に眠すぎて居眠りできましたからね、
うん、あー横になっちゃうと、
うん、足いてててててなってたらそのまま気が遠くなってて、うん、そう寝ちゃうっていう、
寝てる落ちてる
からね、もう気が遠くなってるような感じで、
あーすごいな、でも、でもそうやって頑張って もちろん今ほら声優さんになりたいとか思って山ほどいるわけで、は
い、
いっ
ぱいいますよね、
そういう人たちにね、やっぱこういう番組聞いてもらってね、実際にやってきた人たちのね、やっぱ経験談っていうのは、体験っていうのはね、だからもうやっぱり一筋縄じゃいかないんだよ、そう簡単に地獄の番犬にはなれないよっていうのもありつつ、でも頑張ったからこそ今こうして
妻
が育つってこともね、
うん、
やっぱりだから皆さんにもこう、うん、頑張ってもらえるようなね、そういう、こうメッセージをね、こう、
う
ん、もうてっちゃんからね今日はいっぱいいただいていこうと思いますけれども、ちょっとここで、コマーシャル入れていただいてですね、この後まだまだ喋ってもらいます、
まだまだいきましょう、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は俺稲田鉄がお邪魔してデカレンジャー出動。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
やっぱね、
はい、
声優は一日にして7つだね、うん、頑張って
そうですね、
でもそうやって養成所で頑張って、うんうん、一生懸命やって、うん、最初に来た役って覚えてます、う
ん、あのね、うん、CD ドラマで、はい、あの三国志の、まあ、あれなんですよ、あの光栄さんっていうあのゲーム会社で作ってる、あのシミュレーションゲームの、あのシリアスな三国志のなんか番外編みたいな、ギャグ編みたいのがあって、
あ楽しそう、
あの武将たちが学校の先生をやってる CD ドラマで、それの関羽の生徒の役ですね。関羽が社会の先生で、あのなんかブルータスお前もかみたいなことをなんか講談みたく派手に言って、それで愛の手を入れる生徒たちみたいな、そんなあれですね。
楽しい ね、 ね、
多分神谷くんとかも、神谷博士とかもそこら辺がデビューだと思いますよ。多分あの同じ作品かもしれないですね、デビューひょっとしたら、
はい、あ同期、
同期なんで、
あそっかそっか、
あとあの、はいはいはい、去年やったあの、うん、宇宙刑事ネクストジェネレーションの、はいはい、ナレーションやってるマスタニってのも同期なんですよ、うん、あ
はいはいはい、
だから同期の男3人が何かしら特撮の仕事に関わってるっていうね、う
ん
う
ん、
で
ちゃんとこう仲間が残ってる、お互い
ね、そうです、
励みになりますね、
うん、これはいいな、
若い頃はなんかうざったかったっすけど、
うん、お互いライバルですからね、
そうですね、仕事取り合ってるわけですから ね、 ね、
そうだね、
やっぱ、あ今でもね、それこそね、まあ、なんとなく路線は分かれてきてるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それでそれぞれのところで頑張ってるのはすごく励みになりますね、
う
ん、
いいな、そういうの、そういうの、ね、いないからね、
うん、そうなんですね、
誰がこういう同じ仕事をするよ、バカバカしくて、
まあ、そうです、マスターと同じ
ようなんかジャンルが分かんないですもん、ショッカーさん、
怪しすぎてねこれ、いやでも、ね、神谷明さんがね、
はい、
言ってくださったことがすごくありがたかったなと思ったのが、要するにお前は何屋なんだってよく言われるわけですよ、でそうするとまあケースバイケース、その時その時で、今日はだって立て師で来たんだから、
はい、
今日は立て師ですよ、今日はナレーションの仕事させても今日はナレーターできましたよとか、うん、で今日は MC ですよとかね、でだけどこうよくなんて紹介していいか分かんないって言われて、いろんなとこでね、だから別に僕なんか開き直ったんで、別にそんなやつにしかあの紹介なんかしてほしくねえよぐらいなこと言ってたんだけど、神谷さんがすごくいいこと言ってくれたのが、いやいいんだよ大野な、お前は、まあ、司会もやるし、アクションもやるし、まあ、声優の真似事もしてるならば、それも全部含めてショッカー大野だから、だから職業ショッカー大野でいいんじゃないのって言われたらね、なんかすごくね、なんか突っかえたのがスーンと落ちた感じがして、あそれからじゃあ、ありがとうございます師匠、じゃあその使わせていただきますみたいなね、でまあやらせてもらってますけど、でもそういうこう一緒に苦労した仲間がね、頑張ってる、あそういう意味で言うと、あのアクション方面はやっぱ僕の原点はやっぱアクションなので、やっぱり当時一緒に崖転がってたり、爆発の中走ってたやつらが今大体アクション監督とかやってるんで、でこの間もちょっとしたパーティーでね、同窓会みたいなのがあったんですよ、でみんなこう集まると、やっぱ懐かしいねあの時のメンバーがねなんて言うとね、で未だに現役でやっぱりスーツアクターやってる仲間もいるんでね、で会った時にもう希望の星だよって、お前が体動く限り俺も頑張んなきゃなって、お互いに言い合うみたいなね、あげるならば、そこら辺ですかね、よかった一人じゃないや
いますよちゃんと仲間は
よかったよかった、安心してください、安心しました
ね、神明さんの話になったんで、ちょっとこの機に言っとこうかなと思うんですけど、まあ僕があの青鬼塾行ってた時に、神谷さん青鬼プロダクションだったんですよ、当時
そうでしたね、
で、ゲスト講師に来てくださって、でまあ授業もすごく面白くやってくださって、最後にあのまあ今ねこの神谷っていう人間はこうやってね仕事するようになったけど、今でも一番大切なのはあの当時あの養成所で一緒に頑張ってた仲間たちなんだ、そこに行けばちゃんと自分の原点に帰れるみたいな話をして、だから君たちも今一緒に教室で頑張ってる仲間たちをいつまでも大切にしてくれみたいなこと言ってくれたんですよ、で当時俺ちょっと友達関係でちょっと悩んでた部分があったんで、それでドゥワーッと俺涙出てでもうテンション上がっちゃって、神谷さんにありがとうございましたって言いに行って、あのまあ1年間の中の中盤あたりで来てくれたんで、ぜひもう一回先生としてあの来ていただきたいですって言ったら、まあスケジュールの都合によるけど、まあ来れたら来るよみたいなこと言ってくれて、で結局ゲスト講師で来て、として来てくださることはなかったんですけど、卒業公演やってた練習中に神谷さんがふらりと現れて、で頑張ってるみたいなこと言ってくれて、であの ああ君かみたいな感じで、はいはいはい、あの来るって約束したからねみたいなこと言って、あのひょあの表敬訪問だけ来てくれたんですよ。
やるな、
粋だなって思って、なんかうんなんね、勝手にこっちがね、はい、来てほしいって言ったことを守ってくれて、この人かっこいいなと思って、ね、
その優しい
ですよ、優しいですね。
ね、いやだからもう長いお付き合いですけど、やっぱり僕らだから大体新番組が始まると、必ずもう一発目とか、もう最初ほぼ最初に、この番組の2回目ぐらいにもうポンと来てくれたりとか、
あ 1回目1回目ですね、
1回目、あ、この番組1回目だ、
記念すべき、
そうそうそうそう、1回目です。だからどの番組もほぼ1回目で、
はい、
でじゃあ師匠今度あのまた新番組始、
うん、
行こうかっつってちゃんと行ってくれて、あ、そうだこの番組もそうだ、
そうです、
あらららら、
神谷さんのシーダレールに僕が乗っかってるわけですね
すごいレールだよ、
ここに続いてる
水木の兄貴のレールもあるしね、いろんなレールが、ね、
すごいとこ乗っかっちゃったな、
ね、カメラマンの松村さんの
レールすごいですよねあらゆるレジェンド、
監督の金田監督のレール
すごい
大場健二さんのレールとか、
ね、宇宙警察、宇宙刑事が、
そう宇宙警察、宇宙刑事がね、そうそうそうそう、そうだ今日は宇宙警察が来てくれたんだもん、
そうなんですよ、宇宙警察の、
ね、今年はもう祭りですからね、
はい、もうちょっとあとはもう後半はそんな話もいっぱいね、していただこうと思うんですけれども、まあ、でも今ちょうどその、まあ、デビュー時代のお話をさせていただきましたけれども、はい、ね、役として、
はい、
この役みたいなのってのは、うん、もうちょっと後になりますね、それはこうデビューして。
だからあれですね、うん、本当にあれなんですよ、さっき話した B ファイター兜が初レギュラーなんですよ、
まさに、
ね、だアニメとかでレギュラーをやる前に特撮でレギュラーをもらったんですよ、
う
ん、だもう完全に僕が特撮に育てられてるんですよ、そういう意味では、だからよくね、うん、あのアニメに慣れた方が特撮来て、ね、はい、あのちょっと戸惑うみたいな話聞きますけど、
うん、
僕は逆にアニメに戸惑いますからね、特撮の方が当てやすいっていう、スーツの中入って動いてるのは、ね、うん、人ですし、
はい、
セリフ言いながら演技してくれてるから、
はい、
それに乗っかれば当てやすいんですよね、
うん、
だから戸惑うことは俺の中では全然ないんですけど、
なるほどね、
もう本当にね、B ファイター株とかなければ、うん、事務所に残れなかったと思いますよ、
ね、レギュラーでね、ちゃんと、そういう役がね、
しかもそのデスコーピオンって役の声だったんですけど、その役のオーディションは受けてないんですよ、
うん、
僕あの B ファイター株との顔出しのオーディションを受けてて、
おっと、
顔出し、
ほら、だからアクションとか、うん、あのそのために1年間勉強して、
うん、
それでオーディション受けに行って、
はい、
でまあ、結局そのオーディションダメだったんですけど、
うん、
半年後に声の仕事で呼ばれて、
はい、え、なそのアクションとか
1年間勉強
あれそういう仕事をしないし、あんまり
だから、うん、まあね、声の事務所なんて基本ないんですけど、
うんね、
当時あのなんか映像系の事務所から来たマネージャーがいて、
はいはい、
でその人が、まあ、映像の仕事も開拓したいってことで、でまあそういう特撮のオーディションとかあるから、
はい、
若いやつらに受けさそうってなって、でまあ俺のことをなんか選んでくれたみたいで、うん、1年後にオーディション振るから、うん、まあ、勉強しとけって言われて、それで自分であの先輩でアクションやってる人のところ行って、
はい、
あの俺もやりたいですって教えてもらったりして、
うん、おいおい、
あと自分で肉体労働のバイトしたり、
はいはい、
筋トレやったりとか、あと空手習いに行ったりとかして1年間修行してオーディション受けて、
はい、
まあダメだったんですよ、
いやいやいや、それいくつぐらいの時です、
22、23ですかね。
あれ、B ファイターカップと高校生だから、
はい、
設定が、
うん、
ちょっとお兄さんだったかな、きっと。
そうですね。
ね。
で、まあでも、うん、カーレンジャーと B ファイターカップとオーディション一緒だったんですよ、当時。
はいはいはいはい。うん。
まあどっちかに引っかかればいいかなみたいな。
そうか、カーレンジャーであっちのペガサスの社員だったらあれだったかもしれないね。
そうですね。岸さんは俺より上でしたから。
ああ、
うん。だからまあ。うん、まかり間違ってたら激走戦隊になってたかもしれないですね、
うん、あ面白い、はいはい、
もう当時はね、うん、もう食うもんにも困ってたんで、今より30キロぐらい体重も痩せてて、
ね、それは戦う交通安全いけたかもしれない、
ね、いけたかもしれないですね、
うん、面白い、なんか巡り合わせって面白いですね、うん、でもそれでB ファイターカブトでちゃんと声優さんとして
そうですね、
レギュラーを獲得して、はあ、
だなんかその時の顔出しのオーディションで、
うん、
あのなんかその B ファイターの監督が覚えてくださってたみたいで、
はい、
読んでくれたらしいんですよ、
へ
え、びっくりしましたよ、もう半年後に急に仕事入って、しかもレギュラーで、
うーん、
どなたかっていうのは聞いてないんですけど、 おそらく東條監督なのかなと思って、あの僕の出の一発目が東條さんで、
はいはいはいはい、
で終わった後あの、うん、1話2話の最初の東條の、うん、終わった後挨拶行ったら、はいはいはい、東條さん、
うん、
アフレコの時すげえ厳しかったんですよ、怒鳴り散らすような演出 で、
ね、で現場は怖いけどね、
怖いんですよね、
普段はめちゃめちゃ面白いね、
怖い人だなと思いつつ、うん、今日はありがとうございましたっつったら、うん、ニヤッと笑ってこの役結構出るぞっつって、あ、ありがとうございます
いいね、
それでね半年間ね敵の幹部で、ね、いい役やらせてもらって、
うわー東條監督 ね、
ね
だってもともとねウルトラマン撮ってたんですけどね、
はいはいはい、
帰ってきたウルトラマンとか監督つぶらやプロもやり、そして東映来てね、戦隊ものね、だら僕らやってた時も東條監督、ダイナマンとか、はい、あの辺はやってて、おいダメだよそこ何やってんだろうなんてね、でももうすごくご自身もアクティブで、
はい、
ね、ダイナマンの、ね、最終回近くで、あの王子が、まあ、メギド王子っていうね敵の幹部が、あのずっと幽閉されてて、
はい、
それがあのいわゆる帰ってきて凱旋してきた、帰ってきたっていうんで戦闘員を、まあ、尻尾兵っていう、うん、あの戦闘員をできるだけ出せっていうことになって
人数を
出せよってことで、もう衣装もだから足んないからもう衣装用の衣装とか全部出して、もうそれこそダイナマンの俳優さん、
はい、
変身前の役者さんも全員戦闘員全員戦闘員
すごいな
っていうか東條監督も戦闘員で東條監督も衣装あの尻尾兵の衣装着たまま、はい、よーいスタートっつってそれで全員がそこで100人ぐらいの
戦闘員すごいな、
うん、ぜひ、ね、あのダイナマの最終回近辺にそういう話がありますので、これも見ていただきたいと思ってございます。
デカマスターの100人切りも30人ぐらいしかいない、それより多いんですね、
いたいたいたいた、うん、いたよ
リアルに100人ぐらい、
そう、
も
うメギドウジ以外が全員尻尾減ってる監督まで尻尾減って
る、すごい状況だな、
あちょっと前代未聞な、ね、感じだったと思いますけれども、
その頃からやってる東條さんに、
その東條さんにじゃあ見出してもらって、まあ、じゃあ恩人ですよね、
恩人ですね、
いいお話だ、
いやでもそれでまたねその厳しい演出でね、しょっぱなね、やっていただいたんで、なんか他の現場がすごく優しく感じますね、
はいはいはい、
アニメでもあんなことある人いないしね、
いないいないいない、
ね、うん、
はい、なんてだお前
そうなかなか
バカだろお前ダメでしょ茨城あの福島なまりで ね、
ね
あ
子供とかにも容赦なかったっすから
ね、
おい子供
そう子供っていうからね
しっかり芝居しろって
すごい
ダメだろ
へえ、でもちょっと泣いたなって思うとちょっと手加減するんですよ、おい泣いたのか優しい人だ
そうそうそう基本優しいからね、へえ、でもそれじゃあ B ファイターカブトがあって、でもそっからじゃあもうだんだんレギュラーもうこう増えて、
いやいやいや、
まだ
もうそこでパタリですよ、
あら、
もうラッもうまぐれあたり一発な感じですね、
あららら
だ、まあ、B ファイターカブトのおかげで事務所には残れたんですけど、
はいはいはい、
そこでまあ俗に言うそのランクというものが変わるんですよ、
そっかそっか、
だジュニアという安い値段でやってたのから、まあね、倍ぐらいの、ね、あの額になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
そっからまあだから実績がそれしかないもんだから仕事が全然なくて、
そっか、
それでもうね、俺はどうしたらいいんだろうって時に、たまたま先輩の、
はい、
まあ、この番組にも出られたであろう、
うん、
あの草尾武さんが飲みの誘いの電話をくれたんですよ、でもお金がなくて行けないっつってそしたらあの、まあ、一回あの、分かったっつって来たんですけど、おい心配だから来いっつって、ちょっと実家だったんで、
はい、
親から金借りてでも来いっつって、であの片道のあ、まあ、往復の電車賃借りて、で新宿出てって、草尾さんの前で号泣しながら今の状況を語り、でまあ草尾さんが「いやいやあのお前らの先輩でもねそんな苦労した人間なんていっぱいいるんだよ」と、だからお前も今頑張りどころだよっつって励ましてくれて、で朝までまあ酒飲みに連れてってくれたりカラオケとか連れてってくれて、で帰り際に1万円握らせてくれて、
うわ
これでお菓子でも食べなさい
っ
つって
、草尾ちゃん
でもあのまあそれを元手に僕はバイトを探して、で日雇いの仕事で食いつないで、どうにか時が来るのもあって、
うん、
もう恩人ですね草尾さんも、
うわ、
でまあ
どこだよ、
あの でそこそこ生活も整ってきた頃に、うん、草さんあの時のお礼をしたいんですけどさ、バカ野郎10倍返しだよっつって、うん、で受けてくれないっていうね、はいはいはいはい、結局また草尾さんにごちそうになっちゃうっていう、
いい話いっぱい聞けんな今日。
いやいやもうね、いろんな先輩たちの
草ちゃんも熱いですよ本当ですね。でもそういう人と巡り合わせられるというその出会いというか、それもまたね、あ、
だからもうその時はあのもうね仕事もなかったし、それであの仕事ない状態でギャラが2万3000ぐらい入ってきたんですけど、運ぐらい残ってるかなと思ってパチンコに突っ込んだら30分でなくなっちゃったんですよ。俺には運もねえやって思って、でも人には恵まれてたなっていう、
人が一番の財産だ
ね。本当ですね、全くその通りです。だからジュニアの時に、はい、あのドラゴンボール GT っていうので、番組レギュラーでずっと出させてもらってて、それでもうその GT の収録終わったら草尾さんに毎週飲み連れてってもらってて、その流れですね。
もう、じゃあパンツはトランクスしか履かない
と。トランクス派ですよ本当に。それで俺トランクス履いてんのかな。本気を感じて。あるかもしれないですね、無意識に。でビーファイターカブと僕がやってる頃に、稲田特撮の仕事やってんのかみたいな感じで、俺やったことねえんだけどなとか言いつつ、次の年カブタックやるっていうね、言ってると来るんだよとか言って、1年間ね、
はいはいはい、
主役やられましたからね、それで。
そうだよね、うん、あでもカブタックでしょ、でカブタックで、その後かボイス
ラッカー後です ね、うん、
そうだよね、カブタックロボタックでロボコンに なる、前ぐらい、前後ぐらいね、うん、555よりちょい前ぐらいだった、
そのあたりですよね、
1998年9年ぐらいだから、ああちょうどあの頃だ、
ですね、
あの頃だ、草尾ちゃんとも不思議なご縁でね、一緒にイベントをやらせていただいて、ほんと気使ってくれて、こんなね、たかが1回の司会者にね、ちゃんとね、こう普通は僕らがで司会がゲストを紹介して送り出して終わりなんだけど、はい、逆に司会としてね紹介してもらったのが、あとにも先にも草尾ちゃんぐらいじゃないかな、ショック会おうのーってねやってくれて、でいやいやこっちは恐縮者で、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやで、実は彼もすごい特撮が好きなんだけど、
そうですね、
話すると結構レアな話をいっぱいするの
に、いやだからやっぱ世代的に見てですよね。
で、うん、あれ今何白獅子仮面って言ったと、いやそんなことないそんなことないすごいこういい感じでとぼけてくれるんで、この人好きだなと思って、で何かの時にこう、あなんかそういう特撮ものをねやれたらいいなって思った時に、まあ、ちょうどボイスラッカーの企画があって、ちょっと草尾ちゃん出てくんないかなと思ってずっとこう思ってたんだけど、当時また今みたいに携帯とかないから、でやっぱりそのプロダクションにちゃんとある程度決まるまでね、プロダクションの方にねきちんとお話しするのも、ね、あのこういう企画がありましてっていうのも、どうしたもんかな、でもなんかせめてこう意思だけでもね、あの伝えたいし、あの気持ちも聞きたいななんて、どうにかなんねえかななんて思ってたら、新宿の、あ南口の交差点で、向こうから草尾武が歩いてくる、
会うもんですね、
交差点の真ん中で向こうから来て、はい、草尾ちゃんって言ったら、ああどうもどうも、ちょっと草尾ちゃん話があるんだけどって、本当そのままで、肩組んで、あの方向を逆にこう拉致して、実はこういう特撮ものを今やろうと思って、やるよやるよやるよ俺やるよ何でもやるよとか言ってくれて、あよっしゃじゃあもうちょっとこれで頑張れそうだ、あとはもう一人、富澤美智恵ちゃんにね、ちょっとこう会っている、彼女もほら元ジャックだったから、アクションもできるし、でちょっとこう敵の方固めてほしいよなとか思ってたんで、で草尾ちゃんに会ったほんと2日後、地元の駅で僕電車乗ったら、目の前に富澤美智恵ちゃんがいたの、
出会うな
で当時ね割と近所に住んでたんだよね、であれで電車の中台本を読んでたんだよね、で下向いてたから、でそば寄って、で声かけるのもちょっとだから、こうやってあの手を下の方に見えるようにこう手をね、バイバイみたいに振ったら、ふっと振り返って上を向いたのかと思ったら、あら小野さん たみたいなあのおなじみのあの感じで、それで、いや実はみっちゃんに会いたかったんだ、これこれこうでこういう話でやったら、あ、いいわね、私はピンクじゃないわよねみたいな、うん、そうなんだけどみたいな、でも楽しそう、ぜひぜひっていう、うん、でこの二人がね、なんかこうやりたいって言ってくれて快諾してくれたんで、うん、よし企画進めるぞみたいなね、ほんとそっからスタートしたような、ほんと不思議なやっぱご縁でね、でこの番組来てもらった時も、ね、あの草尾ちゃんは終わった後、
う
ん、初めてだよね、新宿で、あの大体いつも終わると、番組終わると打ち上げでね、猫、社長たちとみんなでこう飲んだり、ご飯食べたりするんですけども、はい、あの当時、レイナちゃんはね、猫のしっぽさんの割と近所に住んでたんで、そうすると大体東京方面帰る時は僕一人で帰る、はい、もしくはゲストの方と帰る、たまたま
その時は都内に出なきゃいけない用事があったん
で、ね、うん、でね3人でね新宿で、はい、もう一回行こうかって3人はあの時も福沢たけし熱く語ってたよね、
語ってましたね、はい、私も結構ガツンと言われたりしました、
ね、
今でもやっぱ覚えてます、 そっかって思いました、
うん、
ちゃんと厳しいことも言ってくださいますからね、
そうそうそうそう、あ、じゃあいい出会いがあって、でちゃんとそれに応えていった、ね、てっちゃんも、うん、
いやそれ、ね、随所で助けられてますね、そういう方々に、
草尾さんのお名前が出てるので、ちょっとお便りに、はい、ちょっと草尾さんのお名前が出てるお便りがあるのでちょっと紹介させてください。ラジオネームともひこさんからです、うん、ショッカーさん、レイナさん、ゲストの稲田哲さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは、懐かしいな
特撮大好きな哲さんなので、きっとショッカーさんと特撮話で花が咲いていると思います、
もう咲きまくってますよ
はい、さて質問です、はい、まだ稲田さんが若手だった時期に、ショッカー大野さんたちがスタッフとしてボイスラッカーという声優さんがいっぱい出演していた特撮をされてましたが、
まさに、
はい、そうですね、この話、草尾さんが、先輩の草尾さんが参加しているのを見てどう感じていましたか、もし哲さんがボイスラッカーに出ると仮定するとどういう風に出演したいと思いますか、
知ってました、
もちろん、もちろん話題でしたよだって同業者たちが変身するんですもん
そうですよね、
同業者変身、
いやこれはすごい企画だなと、
うん、まあ、鬼プロさんにも本当協力していただきましたもん、
ね、まあでも当時はね、もうペーペーだったもんだから、はい、そこに自分が入ったらとかいうことを考えることすらなかったですけどね、でもああいうのをまたあったら面白いですよね、
もう、
でも僕あれですね、だからそれこそ、はい、ああいう企画があるなら、うん、昔の特撮って、うん、着ぐるみで顔だけ出てるやつとかいたじゃないですか、なんか、ね、甲冑みたいな着た、ね、うん、顔出しの幹部とかいたじゃないですか、 ああいうのやりたいですね、
デスヒラー将軍とか、
ね、はいはいはい、
ヘスラー指揮官みたいなのとか、
だそれこそ、ね、先輩の中田ジョージさんとか、
ね、
上村喜八郎さん
とか、ね、
やってらっしゃるじゃないですか、
そうだ、ね、銀河のヒーロー、やつやつさ、
だもしそういう企画があるなら僕は体を絞りますよ、
あいや実はまさにあの時ね、ボイスラッガーの時に、当然その神谷明師匠にね、師匠今度こういう企画を今立ててるんですけど、おい俺にも何かやらせろよ、やっぱりおっしゃってくださって、俺な悪役がいいんだよ、
自らの希望であの役だったんですか、
そうそうそうそう、もうご自身が、いや俺ね悪役ってやったことないから、すげえ悪役に憧れるっておっしゃってて、
はいはいはい、
で、あ実はちょうど石森先生が描いたデザインのそういう悪役のキャラがあるんですけども、でこれなんですけども、じゃ あのこれやろうよってなって、じゃあ寸法はじゃあ神谷さんに合わせてそれであの将軍ガンマという
マジっすか、
はい、キャラになりました、いいね、
はい、
今度ちょっと企画進めてな、
ま、いやボイスラッカー2をぜひ、
もう俺草尾ちゃんに会うたんびにね、それプレッシャーかかるんで、
ボイスラッカーにあの出てるメンバーの方はやっぱりすごくその作品を大事にされてて、うん、やっぱり会うたびにやりたいですって、
ね、本当にあの予算のない中で皆さんね、本当にこう情熱だけで乗り切った感じはある番組だったけど、こうやって ねもう十何年経ってもこうやってまだ言ってくださる方たちがいるならね、ちょっと考えたいですね、
そうですね、
ちょっと猫社長なんか一つ、
びっくりした顔した、
なだったらもう単発で V シネ一本でもね、まず最初は
そういうノウハウを今ここにいる、ここにいるね、
まず V シネ一本作ったら、
ね、そうですね、でかいですからね、それ次第でみんなからね、
もう宇宙警察がね、もうバック全面バックアップしてる、大丈夫だ、
いやもうい
いね、
できることは何でもしてもらいますよ、
じゃあちょっとね、これからね、いろんなメールをじゃあこのままいい機会なんで、
あ、そうですね、
いろんなちょっとじゃあ CM 入れましょう、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は 私謎の食通ではなく稲田哲がお邪魔してます。ユニバーサル。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
楽しいよ今日もうね、CM の間も楽しい、
ね、
もう全てが楽しい。
そんで挙句その話をしようとしたら機械が止まるっていうね機械が分かってるっていう、
危ない
話この話はダメだよって。
ダメだよ、それはトークライブだけにしとけという
もん、ね、本当ですね、
はい、まあ、トークライブこの200回なんで俺も
あすごい、
おめでとうございます。
記念すべき
今月200回ですよ、
とうとう。すごいですね、毎月やってるんですか。
毎月やっております。だちょうどね、この番組がもうすぐ100回なんです。
そうなんです、そうなんです、
はい、だからちょうど100回を迎えたぐらいでこの番組始まってたんだね。
そうですね、
さっきちょっとレイナちゃんそんな話をしてきたんですけれども、はい、メールですよ。
あ、メールでガンガンいきましょうよ。
いっぱい来てますから、
たくさん来てるのでガンガン
い
こうと思います。
いきましょう、はい、
はいはい、ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナさん、そして稲田さん、ユニバース
ユニバース、
はい、本物ださて、この番組的には稲田さんは百鬼夜行をぶった切ったりする他に、はい、社員王女たちがピンチな時に駆けつけるレーツェルファインツメ、ごめんなさい噛んじゃいましたレーツェルファインシュメッカー、これ大変なんですよ時、兄さんでもありますが、
はい、
稲田さんご自身の好物や最近食べた中で美味しいと思ったものは何ですか。
なんだろう、
レーツェルさん謎の食通ですから、
ね、すごいバグじゃない、そういうこと
ですね。ドイツ語で謎の食通って意味なんですよ、レーツェルファインシュメッカーっての
は。その稲田さんがやってるやつ、
食べ物ね、何が好きですかって女性のためかと思ったんです
よ。まあ両方答える気はありますけどでもね、あの石巻ね、呼んでいただいて、
やっ
ぱね魚介類うまかったんですけど、石巻ってまあお土産買ってくるんですけど、
はいはいはい、
やっぱ萩の月は、あのご当地メーカーの中でやっぱ日本一だと思いますね。
あ、美味しいよね。
そしてあのご当地お菓子で、
うん、
あのプリッツがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
俺仙台の牛タン味のプリッツが一番うまいと思います。あと、うん、ご当地ルック、あのチョコレート、
あ
の
あー、
ルックのずんだ味がめっちゃうまい
です。美味しいです、あれは。
あれめちゃめちゃうまいよね。
めちゃめちゃ美味しいです、
うん、
だからね、仙台は、うん、そのお土産のご当地お菓子が多分ね、
うん、
俺は、うん、あの美味しいと思うのが多いですね。
お菓子語るね、
両方いけますからね、お酒も甘いものもいけますからね。
そういつもは車で来てること多いから、ね、お酒飲まないからね、飲まないですけど、飲まないイメージがあったんですけども、
今日は車じゃないですからね、終わった後いきますよ。
何の確認だよ、ね、そう、お菓子系はね、あの、でも魚介類はでも石巻美味しかったでしょ、ね、あのクジラの刺身もいいし、
クジラは食ってないですね、次行ったら行きます。
季節によってね、クジラうまい、
本当ですか、
クジラうまいっすよ。
それ
から、まあ、もちろんウニね、
ウニもかったっす、
ウニ最高でしょ、ウニ丼、もうちょっと西巻はね、やっぱり行くことがまたね、
そうですね、
あの復興の手助けにもなりますしね、
シージェッタカイトは地元で見てほしい、
ぜひぜひ、
本当にね、
でね、やっぱり漫画館限定の映像を見てほしい、
あの高岩さんめっちゃかっこいいっすね、
そう、ね、
昭和のヒーローの芝居がめちゃめちゃハマる、
いいでしょう、ね、これをまた平成のライダースタッフがもうね、渾身のね、皆さんの技術力と情熱で作ったね、やっぱ高山君にもちょっと話聞いて、いやお前見たよとか、あ見ましたかっつって、いやもうスケジュールなかったんですけどね、でも頑張りましたみたいなね、感じで、ぜひねこれはもう漫画館で見てほしい、
漫画館で見てほしい、
わけでございます。好きなものね、食べ物だけでいろいろありますね、
本当ですね、
はい、女性のタイプ、
女性のタイプはね、若い頃はね年上でしたね、でもさすがに今の年齢になってくるとストライクゾーンは広がりますね、年上にこだわってたらね、もうキリがなくなっちゃいますからね
例えば
でもまあ、痩せてるよりはぽっちゃりの方が好きですね。
すごいあの漠然としてるんで、芸能界とかで、タイプこの人いいなみたいな、
あの、ね、
うん、
あの小学校の頃あの河合直子さんが大好きでした。
あーいいよね、 いい。
いいですよね。
それは間違いない。
社長もわかってるんですけど、
ぽっちゃりしてるし、で何より性格がいい。
いや良さそうも頂上に出てますよね。
でしょ。でね、僕はあの一回ラジオでご一緒したんですよ。ゲストで来ていただいて、それで僕まだアシスタントみたいな感じの仕事だったんだけど、でちゃんとメインの人がおショッカーなんとかだよねって言ったら、あショッカーさんって言うんですか。
うわ。結構ね。名前を呼んでいただきましたか。
名前呼ば俺。ちょっと自慢しよう。河合奈保子さんにね、名前呼ばれた。
いや、やらしいな。
なんだそれ。
いやいや、
でもご本人とお会いしてね、ますますファンになる。ああ。っていうか、あの、てっちゃん、趣味一緒だね。
ほんとっすね。
よかったよかった。はい、もう何でも答えてくれちゃう。はい、じゃ次のメールです。
続きまして。
どんどん答えましょう。
ラジオネーム、松山翔平さんからです。稲田哲さんに質問です。プリパラのソフィーの父親は、藤岡弘さんのリスペクトに溢れてましたが、
いや
あれはどういう経緯であんなキャラになったんですか。稲田さんが声を当てているのは偶然じゃないと思いますと。
いやだから、ああいうキャラだから僕が呼ばれたんですね。
あ、そういう
だ、まあ本当藤岡さんのようなキャラクターなわけですよ。で、まあ、あの呼ばれて台本読んで、
はい、
あそれはそういうことだなと思ったから、あのまあ仮面ライダーの声をやるときは、うん、藤岡さん度はまあ、せいぜい70から 80% にしてるんですけど、
はいはいはい、
そのソフィーの父に関しては100でいきましたね。まんま藤岡さんでいきましたね。だもうあの口パク余ったらとりあえずいや言っとけば埋まるみたいなね。
いいね。
いやもうね、あれは楽しい仕事でしたね、そういう意味では。
そういえば、ね、もう今まさにね、藤岡弘声優じゃないですか。
ちょっとなんか不思議な
つもりだけど、いつか怒られんじゃねえかなと思ったんですけど、
大丈夫、俺言っとくから。
いや、お願いします。
大丈夫、あの僕一応公認なので、
あ
公認藤岡、公認、そう、公認の偽物なんですけども、あの結構いやもうねとかで、ね、よく本人の前でやるんですよ僕。
すごいな。相当度胸ないわ俺。
やるやるやる、ガンガンやるやる。そうすると何言ってんだとか言いながら言いながら突っ込みながらね、結構こうね、あのこう僕をこう一応アクションで殴るね、仕草をしてくれるんですよ。
あの屋久島の大木を殴ったかのご
とく、殴ったかのごとくこうやってもうどんちゃん何言ってんだよとか言いながらこう、僕の右手をこう押さえつつ、そして右手で俺のお腹を殴る体の顔を殴るという、
顔いくんだ、
業界用語でこのボディアッパーっていうんだけど、でそれでこうちゃんとそういう真似をしてくれるん でそうすると僕もどうしてもやっぱ体がそういう風になってるんで、そういうで殴られた感じで来るとリアクションするんですよ。
しないとね。
でお腹殴られたらドンとお腹引っ込めて、顔殴られたらバシッと顔も横に行くわけですよ。その模様を目の前で見ていた富澤道江がキャー素敵っていうね、この二人最高みたいな
ね。そりゃ生でね、藤岡さんのアクション見れたらね、
ちょっと素敵なアトラクションをね、
いいな、
お台場でやったことありますけど、
すごいな。
ね、はい、だからあの僕の仲間にね、あの藤岡さんのねこういうのやってる方いるんですよってね、多分ほら最近やっぱライダーの映画多いから
で、一回ね挨拶はさせていただいたんですよ。
そうです
か。あの藤岡さんが本郷武史やられた時に、僕仮面ライダー J の役をやってたんで、
そうか、
あの同じパーティーに
呼んでいただいて、そうだ J やっただ、
だ普段あのね、あのセッタでパーティー行くような俺が一番高いスーツを着て行きましたからね。で藤岡さんにご挨拶させて、
はい、藤岡さんの対策で、
声優さんですか、頑張ってくださいって言われたんで、俺の中で勝手に公認になってます。
あ、大丈夫大丈夫、
本人が頑張ってくださいって言ってくれたから、
そうそうそう、
よしじゃあ本人公認と思おう、
間違いない間違いない、大丈夫ですよ。あれって大体その初めて1号ライダーをやった時ってのは、
あのね、あの東映の作品じゃなくて、
はい、
九州のスペースワールドっていう遊園地で、
はい、
仮面ライダーワールドっていう催しがあると、
あ
でもうあのラジオ CM 撮るって時に、
はい、
まあ、中江真嗣さん当時ご存命で、中江さんがナレーションを読み、
うわ本物だ、
仮面ライダーの音楽が流れ、
うん、
俺が待てショッカーって出てくるわけですよ。
ちょっと役者冥利に尽きる
じゃん。究極のライダーごっこでしたね。
ねえ、贅沢なライダーごっこだこれ。
それをやったのがもうデカレンジャーとかやる全然前で、もう15年以上前だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
それでなんとなく藤岡さんの声っぽいことを初めてやって、で数年豪華その直後かに仮面ライダーファイズが始まるときに、仮面ライダーファイズのオープニングテーマのジャスティファイズっていう主題歌があるんですけど、その主題歌ナレーション、あの CM ナレーションを藤岡さんっぽくやってくださいっつって依頼が来て、 稲田さんは藤岡さんの真似ができると聞いたんですけどっていう、なんかどっから情報がいったのか分かんないけど、
何でも出しとくもんだね、
それでジャスティファイズやってしばらく空いて、うん、あのガンバライドっていうあのカードゲームで一号の声やらせてもらって、それであのオールライダー対大ショッカーはあのガンバライドでやった人が結構振られてるんで、それでもう東映のお膝元でやったのはそれが初ですね。
なるほど。
なんかどっからあんな始まりからつながるもんなんだなっていうね、
どこでこうねつながっていくか分からないですね。
それまでモノマネなんかやったこともなかったんですけどね、現場でライダーのビデオ見せられて、ちょっと真似してやっていただけますか、やってみましょうってやったらそこそこにいたっていう、
でもこう体の中に実は子供の声がこう染み込んで、
もう見てたものだしで今思うと、あのセガサターン白の CD 俺持ってましたからね、それでカラオケでたまに歌ってましたから、何か自分の中にあったんでしょうね、
やってた、
引きつけるものをね、
若者よってやってたんだ、
セリフからやってましたからね、セガサターン白って
指が折れるまで、
なんか自分の中で声質が近いとかいう意識はあったのかもしれないですけど、
でもね、このね包み込むようなこの低音のね、優しい感じの声ってのはやっぱ藤岡さんと共通してますよ、かなり。
いやでもなんかあんなね、あの性格というかね、ハートになりたいですね。
侍ですからね。
侍ですね。
21世紀を生きる侍ですからね。侍から警察まで、
そうですね、すごいね、
いや
かっこよかった。それこそ前に、さっきちょっとねいろいろ問題になったチャリティーイベントとかね、
ありましたね、
あの時にだって本当に昼間の2時から頑張ってて、出番がなかったんだもん。
いやあのね、結局、運営側から俺ら呼ばれてないんですよ、舞台上に、呼ばれないから勝手に出てったんですよね
そう、だから僕はちょうど、石原慎一さんを、ブッキングして、じゃあ石原慎ちゃんに、仮面ライダーアギトを歌ってもらおうっていう、コーナーだったんで、そこにね、あ、今日はですね、ぜひ石原慎一さんに仮面ライダーの歌を歌ってもらいたいの皆さんがですね、お越しですからって勝手なこと言って
勝手に出ちゃったって
、そうで、稲田てっちゃんと、イジリー岡田さんと、鍋あかんちゃんと、それまで昼の2時から来て全然出番もないし出る予定もない感じだったから
ずっと楽屋で喋ってましたよ ね、
みんなでもう出ちゃい出ちゃいっつって、
はい、
でそこでもうイジリーさんとやかんちゃんはやっぱもう芸人さんだから、もう今までのそのこうどういうひどいこうあれだったのかっていうのをうまいことネタにして
ね、面白くね、
面白おかしくガーッと喋ってくれて、いいなと思った時に、さあ稲田哲が何をするかなと思ったら、これだよ
百鬼夜行をぶった切る地獄の番犬デカマスター、
いただきました、ありがとうございます、
この一言のみでしたね、俺
もうこれだけでもドガーンもらいました、得した気分でしょ、
なります、ね、テンション上がっちゃいました、私
このイベントここだけでね、ここだけで楽しかったと思う、
あとあれでしたね、関さんとあの G ガンダムの主題歌を歌ってる方のコラボというね、
ウッシーのね、ウシマくんのね、そうで、ドモン歌手呼んでね、やってもらいましょうみたいなね、
関さんのあのシャイニングフィンガーからの主題歌ですよ、
もうだから うちら周辺でやったとこだけはちゃんとね、プロの仕事したから、
いやもう、ね、来たお客さんと話したらあそこめっちゃ良かったです
ね、誰がやってるとこでプロがやってる、そこだけは、他はなんかわけのわかんない、私たちいつも4人でやってるんですけども今日は1人お休みで知るかそんなのみたいなね
そもそも知らんよ、
そもそもお前ら誰やねんっていうからね、そんなね、
いましたね、謎のユニット
楽しいイベントでした、
本当に、ね、
楽屋が最高でした、
楽屋最高、あんなか楽しい楽屋はなかったよね、まあでも本当そういうような、いつも現場つってもそういうんだったのが、もう今日はもういろいろ聞かせていただいて、じゃあさらにはじゃあまだまだメールしてますよ、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです、マスターレイナさん稲田さんこんにちは、
こんにちは、
質問がいっぱいあるので3ついきます、
おいっす、
1、はい、稲田さんは目標にしている声優さん、はい、大好きな声優さんというのはいらっしゃるのでしょうか、
一つ一つ答えていきましょう、
そうですね、はい、
まあさっき話した通り入り口は広川さんだったんですけど、今あの若本のりおさんになんか随所随所でお世話になり、まあ真似はできないですよ、あのあれだけね個性的な方なんで、真似しちゃったらバレちゃうし、でもやっぱりああいう独自のものにたどり着いた方じゃないですか、
すごいね、
ああいう生き様というか、そので到達点みたいのはいずれ自分も行きたいなっていう、あとやっぱ生き様としてあの方はすごく あの、うん、お手本にしたいなっつうのありますね。はい、今はもう若本さんについていこうと、うん、親分って呼んでますから、あの、一緒に出たイベントですげえ盛り上がって、うん、若本さんがもう、いや今日は楽しかった、今日からお前は俺の子分だっつったんで、
いいじゃん。
だからもうそうなったら兄貴分みたいな人はね、心の兄貴分みたいな人はいっぱいいますけど、親分っていうのはいなかったなと思って、だもうそれから若本さんには親分ってい
いね、
子分と言っていただいたんで、僕は親分って呼ばせていただいて、
ふぐたくんの子分だ、
あなごさんの子分です、
ふぐたくんっていうね、
ふぐたくんっていう人
の、ふぐたくんっていう人のね、あの共済家のね、あなご
さん、あなごさん、
はい、じゃあそのうち滑らない話もぜひ、
いや真似してしまうんでね。
それでは稲田さんご出演にあたり、稲田さんのことを研究させていただいたところ、
なんと
ウィキペディアにスーパーロボット対戦シリーズの熱狂的なファンで、スーパーロボット対戦アルフ外伝の収録で、はい、ターンエーガンダムのハリーを演じた際、ファンであることをプロデューサーの寺田貴信氏に引くほどアピールし、その縁でエルザム役をもらっていると書いてありました。これは本当でしょうか、どのようなアピールだったのでしょうか。
いや、あのね、やっぱね、あのだから僕ターンエーに決まった時、ターンエーガンダム出れるって決まった時、はい、まず、うん、やったスパロボ出れるって言いましたからね。だもうその先にはスパロボがあると思って、
絶対そうですね、
ガンダム出れたってよりもまずスパロボ出れるってことを喜びましたからね。それで、はい、まあ少し時間はかかるかなと思ったら、もうターン A が終わった直後ぐらいにその外伝でターン A がもう出るっていうんで、マジかっつって、でもう当然寺田さんのことは存じ上げてたんで、収録の時にいらっしゃって、おー寺田さんだっつって、ほんとちょいもうチラ見しながら収録終わって、でその時に、まあ、収録終わってお話しさせてもらって、うん、俺はスパロボに出るのが夢だったんですっていうのを語って、うん、でまあ寺さんもすごいお話してくれたんで、じゃあちょっと近々飲みましょうよみたいな話して、で、まあ、その日はばらけたんですけど、うん、後日単位に出てた人が収録に来るって時に、俺は仕事もないのに現場に行って、終わった後寺田さんと、あの当時あのウガンダさん、ウガンダトラさん、あの方ターン A 出てたんで、
あ、ビジホのね、ウガンダさん元、
うん、ウガンダさんの店に行って、あの寺さんと初めて飲んだんですよ。で、あのそれがきっかけでレーツェルエルザムやったっていうことになってるけど、実はね、他の役に振られてたんですよ。ちょっとあのまあある方がちょっと体調があまりよろしくなくて、あのちょっとこの時にいられないかもしれないから、代役で稲田さんお願いしますみたいな感じだったんですけど、結局その方がその役をできたんで、で別の役をってことでエルザムになったんですよ。まあひょっとしたら俺はエルザムじゃなかったかもしれないっていうね。まあ、蓋開けてみたら、ね、エルザムでよかったなっつの
は、そうですよね、エルザムもすごい、
ま
あ、巡
り合わせっていうのはね、うん、また寺田さんも熱い方だからね、
そうそうですね、
やっぱりこの番組も寺田さんも来ていただいておりますので、ほら、ちゃんと石だければちゃんと結構できるんだよ、
はい、石原はちょっとスパロボつながりなんですけど、
はいはいはい、
3、稲田さんがスパロボをプレイされるとき、特に思い入れのあるロボットなどいますか、優先的にレベルアップさせるロボットなどですと。
やっぱね、さっき話した通りね、子供の頃見てたロボはね、鍛えますね。だもうマジンガー、グレート、グレンダイザー、まあ、ゲッター
、そこら辺はスーパー系
これね、モビルスーツにはないけど、リアル系はね、ちょっとね、おろそかにしちゃいますね。
あ、そうなんですね、私逆で、
リアル方向、
リアル方向から攻めますね。あのとりあえずあの当たってほしくないんですよ。
なるほど。
だから避ける機体を育てて、避けたいんです。だからでも自分はちょっとスーパー用で、社員王子は避けるけれども、いやいや、ガンガン行く方なんですけど、そうなんです、まあ、自分のキャラクターもしくはのスーパー系じゃなく、リアル系を行って避けたい。
スーパーロボットスピリッツだったら、レイナちゃんは28日組で、あの稲田さんは29日
29日のものですね、
そうですね、そういう感じに、
トライナーもそういう感じですね。
だから僕は基本だから避けないで、もう肉を切らせて骨を断つですね。
そうですよね、
もう装甲ガシガシに固くして、超ダメージを受けて気力を上げて、逆に反撃で倒すっていうね。
根性だよね。
そうですね。段階の方で。
今まあスーパーロボット対戦の話出ましたけど、お二人はね、どちらもそういうわけで。
そうですね。
そうなんです。
共演されてる
という。OG
でね。
そうなんですよ。そのあたりからその前ぐらいですかね、稲田さんとはなんか、あの多分私がスタジオに見学とかさせていただいてて、スパロボのそのゲームの収録で、それであのまあ稲田さんとかと、あの撮ってくださってる溝口さんっていう方によくしてもらってて、で溝口さんに稲田くんが舞台に出るから一緒に見に行こうって言われて、あ
あ、じゃあ行きますって言って何
度か。そうか、最初芝居見てもらってんだ。
そうですね、稲田さんの出てる舞台を何回か見て、はい、でその後アニメでご一緒になってみたいな、そういう感じですかね。
うん、そうだ、溝口さん結構ね、生徒さんっていうか、ね、はい、そうですね、呼んでくれたからね、
はい、そういうい
いね、今日は両方とご縁が、うん、こう繋がってるよ、繋がってるね、う
ん、
いいね。
スパロボ話でもう少しあるんですけれども、
う
ん、ラジオネーム、うん、マリモンさんからです、うん、ショッカー大野様、社員王女ことレイナ様、こんにちは、
こんにちは。
そしてスペシャルゲストの稲田様、こんにちは。
こんにちは。
まさにスパロボつながりのお二人が巡り合えた奇跡の放送回になりましたね。早速ですが、せっかくですのでスパロボ収録時の今だから話せちゃうお二人のエピソードとかありますでしょうか。う
ん、いいタイミングで持ってきたね。いいね。
まあ、
今だから話せる。
収録の時、あの、まあスパロボってその用語としてスーパー系リアル系ってあるじゃないですか。
まさに先ほどのね。
だから、あの、演出がね、もう他の現場じゃ通じないような、ちょっと今ちょっとスーパー寄りだったから、ちょっともうちょいリアル寄りにしてとか。だから俺の乗ってる機体も結構避けるタイプの機体だから、まあリアルなのかスーパーなのかみたいな微妙なところなんですけど、でも基本熱いキャラだから、技とかスーパー系にしたいんですよ、俺は。だから一応2タイプ取っときますね。鋭いタイプと、あのガツンみたいなタイプと同じセリフでも2タイプ取っといて、大体使われるのはスーパー方面ですね。
やっぱりエルザムレーテルはそういうシュッとしたキャラクターみたいな感じなんですかね、
割とそのね、あのイケメンでシャープなキャラなのに戦うと熱いっていう
ね。そうですよね。何ですかね、私はやっぱりこうなんとか頑張る王女様なので、キャラクターがもう頑張って言ってっていうのが多いんですけど、だから、あの技で 1,2,3 とどめっていうのがあるんですけど、 1,2,3 だから3をガンっていけるように 1,2,3 ってやろうって思ってやったら 3,3,3 ってやってって言われて、はい頑張りますって言って、もう一番からマックスで、その後は限界を超えてくださいって言われて頑張るっていうのが収録で一番思い出ですかね。最初からクライマックスで頑張れって、
あ、もう抜くなと、
うん、そう、順番を考えるな、最初からいけると、はい、言われました。
最初からクライマックスで、
ジャブはいらない、
そうです、
もう全部もう
本意気でい
ける渾身のストレートを放つって
スーパーじゃねえか、それ
基本だからやっぱね、スーパーロボット体制なんですよ。
だからスーパーなんです、みんな気持ちはスーパー
ロボット体制じゃないんだ。
そうなんです、気持ちはスーパーです、
あー、でもその熱い感じがやっぱりこう皆さんにね、もう万人に受けて、いつの時代もね、若い子たちにもね、最初スーパーロボット対戦とか できた時に、どうなんだろうと、将来、ね、マジンガー Z しても子供たちは知らねえだろうし、と言ってたのが、あの圧で、もう知らないはずの年齢の子たちが空にそびえるっていうね。やっぱりそれで始まった時に、いや実はこうロボットソングがね今すごい今熱くて、で本当は、あの最初ね寺田さんがおっしゃってたけど、あのまあささが本物のね、水木一郎さんたちが歌ってくれるとは思わないから、よもや誰か若手にお願いしようかなみたいな、でもたまたまこうなんかきっかけで水木さんにこういうのがあるんですけど、ったらいいよっていうことで本物が歌ってくれるよみたいなことになって、でしかもまたアレンジもそういう変にしないで、当時のちゃんとあの雰囲気を残したままグレードアップするみたいな、で何だったんだか、あれ俺レコーディングに呼んでもらって、でもう見させてもらってたんですよ、レコーディングの模様を、そしたら、まあ、何曲かいっぺんに歌うんだけど、あ今日ショッカーが来たからマジンガーのエンディング歌おうかとか
言って、エンディングいいな、
いきなりで、あのタッタッタラッタってこうね、僕らのマジンガー Z のね、イントロが始まって、また、いいアレンジで、あの全然違和感ないのに、でもすごくこう残る、いいなって、こうスタジオがちょっとトロピカル風なスタジオだったんで、でこうちょっとテンション上げるんで、兄貴がトロロみたいなちょっとこうラテン系で言ったんですよ。したらディレクターが、いいですねそれ、いただきましたみたいな、だったんだけど、その時に兄貴が、ちょっと待ってね、ショッカーどう思うって言われたから、いや確かにこのスタジオでこの雰囲気の中で聞くと確かにテンションも上がるしラテン系な感じはするんだけど、CD をいきなり聞いた人がイントロでトーンって聞いてもそれはどうでしょうかねってやったら、そうだよな、うん、カットカットなしなしって、やっぱ ってもちゃんとそういうの一個一個僕らの意見をこうすごく尊重してくれて、でなんかあいいのかな俺こんな勝手なこと言っちゃってと思ったんだけど、ただやっぱりそのマジンガーとかの歌に対するマジンガー愛は誰にも負けないつもりで言ってるから、だからあの兄貴がショッカーありがとうなよかったよって言ってくれて、あそうですかって、でそれからレコーディング始まって、で僕らその金魚鉢のねこっち側で見させてもらったんですけど、そこにいたらもうプロデューサーからディレクターからメーカーの人からみんなね顔が子供なの
それなりますよ、
兄貴の歌を聞いた時にね、僕自身もあれと思ったんだけど、耳で聞くんじゃなくって、なんか皮膚で聞いてる感じ、
当時の気持ちになりますよね、
だからこう胸とか皮膚とかそういう体で全身で聞いてる感じがして、すげえめちゃめちゃ感動したのをね、最初のレコーディング覚えてるんですけど、そしたらそこからせっかくアルバムを出すから、ライブやろうよ、でそれが今のこのスーパーロボットスピリッツとかのこの AJF の、ムーブメントにつながっていった18年前の出来事でございますね。今ちょっと2人のねちょっとロボット対戦から、ああそう熱いよやっぱりスパロボ熱いねみたいなね、
はい、
そっからねまたスーパーヒーローになり、そして今度はスーパー戦隊も含めてくれてっていう、ね、いい流れで続いておりますが、
はい、もうちょっとだけ質問が続いてるんですけど、
まだ
2種類質問があるんですけど、あの稲田様といえば単影ガンダムのハリーをはじめキルラキルや翼クロニクル、もう数え切れないほど多くのキャラクターに声という魂を吹き込まれてきましたが、いろいろと性格や立場も異なるキャラクターを演じられるにあたって、それでもこれだけは絶対に心がけているとか意識しているみたいなものはありますか？
いやだから共通して何かっていうことなのかな、でもそういう意味ではもう役に寄せますよね、だからやっぱその役はこうだろうなみたいな感じで、その都度考えてるから、共通して何かここはこだわってるとかいうのはあんまりないかもしれないですね。でもなんかやっぱそこにやっぱ自分が稲田哲がやるっていうことで、やっぱ自分が今まで経験したこととかを混ぜられるなら混ぜてみようかなみたいなのあって、あのキルラキルっていう作品で、そのまあ四天王のうちの一人の役やったんですけど、その四天王が色違いのジャージを着てるシーンがあって、もう完全にこれ戦隊じゃんって思ったんで、だそういう要素を持ってる人たちだなって思ったから、あのヘリコプターからその僕のキャラがバーンと飛び降りてくるってシーンで、まあアドリブを入れるってシーンがあったんですけど、そこで俺はトイヤーって言いましたからね色違いって言ったらトイヤーだろうと、
トイヤーだね、チェストじゃないね、
でトイヤーって飛び降りて、ほんでまあ後ろにいたね中島和樹さんも当然もうそういうのは心得てる方なんで、トイヤー OK いただいて、したら意外なところで福井ゆかりちゃんが食いついてくるっていうね、
好きだからね、
稲田さんさっきトイヤーっておっしゃってましたけど、特撮お好きなんですか、いやもう好きも好きよってそこでまさかの意気投合っていう、
彼女も結構そっち系のね、ディープな話好きなんだけどね、ラジオでね普通に赤レンジャーはギャバンだとか急にね、それ分からねえよ
急にね
急にね、もういきなり赤レンジャーはギャバンだでちゃんと聞くと、確かに赤レンジャーの当時、中の人、
あそういうイコールで、
のしかも2代目、初代はうちの師匠は新堀和夫さんじゃないですか、もともとあれゴレンジャーって2年間やってる中で、最初の1年間が大野県友会だったから、当時県友会だったら新堀
さんで、
で2年目で、ジャパンアクションクラブに変わったんです、ジャックにね、その時の赤レンジャーの中身大場健二さんだったんですよね。だからまあ確かに
それで
ギャバンは赤レンジャーだって分かんねえよそこまで、
いやもう結論から言われて
もね、でなその後何のフォローもないまま CM 行っちゃったから、これどうすんのってそのままだったけど、
ただの不思議発言になっちゃいましたね、
そう不思議発見、
はいはい、最後の質問なんですけど、またまた稲田様といえば特装戦隊デカレンジャーを忘れてはいけません、
その通り、
今から振り返ってみて改めてデカレンジャーの魅力について熱く語っていただけますでしょうか、お願いします。
さあということでお任せをいたしました、
今日はそれをしゃべりにしたと言っても過言ではないです
からね、もうこれからたっぷりデカレンジャーコーナーでございますので、語っていただこうじゃありませんか。い
やもう今年はやっぱデカレンジャーね、テンヤザフターで、ね、念願の復活ですよ、
10年、
いや復活しちゃいましたね、
まあ、しましたよ、
もう無責任に絶対やるよとは言ってましたけど、俺も本当にやっちゃいましたね、
ね、
もう 大人たちが偉い人たちが本気になるとすごいなと、
そもそもきっかけみたいなもんって、
いや、だまあやっぱハリケンジャーがやってくれたのが大きいでしょうね。
ハリケンジャーのテンヤーズアフター
とかね、ハリケンジャーやったんなら俺たちもやんなきゃねみたいな話は俺は勝手にみんなにしてたんですけど、で塚田さんは、
プロデューサー、
あのプロデューサーの塚田さんは会うために本当にやるんですかみたいな感じで、いややりましょうよみたいな感じで、まあ口約束的な感じでは進行してたんですけど、でまあ去年の9月ぐらいですか、
はい、
まあ、デカピンクの菊池美香が VC に向けて動き出そうみたいな感じで塚田さんと俺を集めてくれて、それで話し合いが始まってって感じですね。
すごい。
それでまあね、一度暗礁に乗り上げたりしたこともありましたけど、でまあ今年の初めに、まあ、仕切り直しで伊藤陽介、デカグリーン、
グリーンが
あいつを呼んで塚田さんと話し合いの場を設けてみたら、トントン拍子で話が進み、それでまあ、あ、いけそうですねこれみたいなことになり、でまた会議とかあるのかなって思ってしばらく空いてたら、その間にシナリオ会議とかもうとっくに始まってて、でなんか2月の頭ぐらいに陽介と会ったら、もうシナリオ第3項ぐらいまで上がってますみたいな話になってて、この1ヶ月でそんなになってんの
すごい。
でもうね、気がついたらもうがっつりとレールは敷かれてて、であれよあれよと実現に向かい、それでもう気がついたら発売もしちゃってますね、1年も経たずして。
すごいね、
準備期間はじゃあそんなに長くなかった
ってこと
なん
ですね。もうね、決まったら早かったっすね。
へー、
でまあ、その前にあの脚本家の、ね、荒川成久さんとか
も、
あのアニメの現場とかで、
はい、
俺ツインテールになりますっていう、あの、ね、特撮リスペクトなアニメがあって、その現場とかでお会いした時に、来年デカレンジャーやりましょうねみたいな無責任な話をしてたから、なんとなく心の準備はしてくれてたのかなと思いつつ、
まあ、でも素晴らしい。企画書じゃないですか、
ね。いやいやいや、あの無責任にあの煽ってただけです僕は。
いやいや、でもやっぱり、
いやでもあの揺るぎないイマジネーションはありましたけどね。もう勝利のイマジネーションしか俺にはなかったんで。
まさにブレイブだな。
いやブレイブですよ。
いろいろ入ってきた。
入ってちょこちょこ挟んできた。
私でもデカレンジャー実は昨日私の中で最終回を迎えまして、
あらら、
テレビシリーズを実はちゃんと見てなかったんです、
なんと、
でも本当すいませんと思って、
今見ても超楽しいでしょ、
あの1話見て、ね、こんなに面白い話なの、なんで今まで見なかったのってすごい思って、あっという間に一気に全部見てしまいまして、もう3時間とかずっとガーって見て、もう全話見てすっごく楽しかったんで、もうテンヤーズアフターを早く早く見たくてしょうがないんですけど、
ね、ちゃんとあの1年しっかり見て、テンヤーズアフターに行ってくれたら、よくできてるなって思いますよ。ちゃんとデカレンジャーの世界観が、あの生かされてますから、10年目だからね、もう切り離した、ね、記念碑的な一本ではないんですよ、
そうなんです、ね、
ちゃんとデカレンジャーの設定を生かした事件の解決の仕方とかしてますし、この作品があったから10年後こうなってるだろうなって形に収まってるから、本当に模範的なテンヤーズアフターを作っちゃいました、
これでまた演出が竹本昇ときたん
や、いやもうね、愛に溢れて、
溢れすぎて困っちゃうぐらいな、
もうね、だから10年前からこの設定はこうだろうって竹本さんが思ってたことを10年目にして映像にしたみたいな感じで、いやもうね、竹本さんじゃなかったらあそこまでのクオリティには仕上がんなかったですね。もうこれからテンヤーズアフター系は竹本さん以外取れないんじゃねえかぐらいの、
その記憶力とね、また当時ね、その現場にもすでにいたっていうことと、でこの間ね、実はファイブマンの同窓会
で、
ね、やったんですか、その、
ね、
25年目にしてね、でその時にやっぱりいろんな話を兄弟が集まって、まあ、5人中4人揃ってね、で悪役の人も来て、でみんなで話をしてる中 でやっぱりこう本人たちがあれほら42話だっけ、ほらこういう話があったよね、やったらもうあのステージの下にいた竹本監督が、39話
しっかり覚えてるんですよね、
そうね、あの話は何話だよとかね、でさすがその当時助監督だった、でそのでもこうあの時はこうだった、この時はもう本当克明に覚えてて、
データベースですよね、
素晴らしいですね、あの記憶力たるや、
あの知識があるから豪快者があれだけの作品になったと言っても過言じゃないですね、
はいね、もう至る所でちゃんとつながってて伏線がこう入ってて、
あのね、飲み屋とかで、あの 話されてた竹本さんの妄想話 の、はいはい、あの199ヒーローで、
はいはいはいはい、
ブワーッとヒーローが全員揃うじゃないですか、はいはい、あそこに至るまでの妄想話超楽しいっすよ。もう小説にしてほしい、う
ん、はいはいはいはいはい、
あとあの、まあ、ギャバンが復活したじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこにあの例えば宇宙警察を絡めるとしてみたいな、うん、竹本さんの中の妄想の中の銀河連邦警察と宇宙警察の関係性っていうのは見事なもんなんで、あのね、来年あたりあの、はい、宇宙警察対宇宙、うん、あの銀河連邦警察は一本できますわ、うん、竹本さんのあの知識を使えば、うん
うん、そのままね、それを原案にしてね、うん、原作にして、
う
ん、
もうすごく納得のいく形のね収め方をしてるから、
この間先月、うん、やってましたニンニンジャーにね地雷屋が出
た、あれは素晴らしかった、
ね、なんだよあのもう、もう最初のジャンプして降りてくる瞬間にもう、来た、
あの足の揃え方とかね、
揃え方から、でそのカット割りから、
カット割りから
あのポンポンポンって、オープニングのタタタタタタタタタ、あそこのあもうまずリスペクトから始まり、そこからもうやってくれたなおいみたいなね、うん、であのあそこでこう歌が入ってくる、テーマが入ってくる、クッシーの歌がこう入ってくるところとか、ね、時効真空圏の下りから、あここに一瞬だけ地雷神が被ってるとかね、やっぱりこう愛があるんだよおっさんねと思いながら、
すごいですよね、うん、だからあのデカレンジャーのテンヤーズアフターに、はいはい、あの筒井さん、地雷屋の筒井さん出てらっしゃるんですけど、こんなこともあろうかとっていうことでオファーしたらしいんですよ。だからあのまだその時にね、あのニンニンに地雷屋が出るみたいな話はみじんもなかったんですけど、そんなこともあるかもしれないから筒井さんにオファーをしてみようっつってデカレンジャーに来ていただいたらしいんですよ。
はいはいはいはい、
そしたらその、ね、1ヶ月後ぐらいに地雷屋出ますみたいな話になって、
なんだそれは、
すごい
すごいね、
彼の先見の明がものすごい、
竹本さんの妄想がなんかこうそういう風にあの東映のなんかポストコンピューターにさ、
なんかこう及んでんのかもしれないけどね、
してるんだよね、うん、
いやだからそうなるとその、ね、東映の財産がもう山ほどあるわけじゃないですか、そういうのを使った面白い企画すげえいっぱい作れますよね。
ちょっとこれ関係者の方聞いてますか、
ね、竹本さんの妄想話をね、ちょっと、ね、
うん、
本当に秋葉レンジャーとかの枠で例えばね、
はいはいはいはい、
あの俺のこれ妄想なんですけど、例えばデカレンジャーイレブンイヤーズアフターとか、
うんうんうん、
なんでもないあの日常みたいのを、うん、はいはいはい、秋葉レンジャーの枠とかで、
はいはいはい、
あのワンクールぐらいやってみるとかどうだろうって、大きな事件は起きないんですよ、
はいはいはい、
ただ単にあの待機してずっとボサーっと喋ってるだけの、
うん、
言ってみればアフターファイブ的な、
はいはいはいはい、
事件起きない
飲み屋で延々とあの、うん、愚痴を言ってるヒーローたちみたいな、
いいねいいねいいね、
なんかそういうゆるい脳を ね、
いいね、そこでのドギーの立ち位置が、う
ん、
ドギークルーガーの立ち位置が、う
ん、
いいね、
赤ちょうちんでなんか部下と二人で飲んでるとかね、うん、
シュールだけどね、
そういうのもなんか1年やった後だったらそういうのもありなんじゃないかなって、それぐらいで揺らぐ作品でもないですからね、東映の1年やった作品っていうのは、
いや素晴らしい、ね、そうですか、ちょっと竹本監督呼ぼう、
いや竹本さんもうね、うん、すげえもう話面白いっすよ、
ね、そう、あんまり人前出るのね、ほらシャイな人だから、
一応ね監督っていうのは作品で語るもんだみたいな、ね、あのスタンスではいたんですけど、最近その金が解けつつあるんで、
あ、いいですね、よし、くどこ、
ぜひこの番組にも出ていただきたい、
は
い、
ですね、ありがとうございます、うん、まあ、でも本当に今回そのとにかく デカレンジャーのテンヤーズアフターということで、はい、じゃあもう見どころはもう満載と、
もうね、まず見てくださいよと、
うん、もう見ればわかる
って、だもうデカレンジャー好きだった方は、
うん、
まあ、あれ1年で終わらせてね、綺麗に終わってるから、
うん、
それでいいって人もいるかもしれないけど、
うん、
まあ見た方がいいですね、
でもデカレンジャーって最後の最終回でも言ってましたけど、うん、あのなんかその悪い強敵がいて、うん、あのおしまいじゃなくて日々警察官として働いてるから、うん、やっぱりその10年後もやっぱりそういうことですよねっていうイメージが私の中では今ちょっとまだ見てないところがあるのでちょっと妄想でしかないですけど、
ありえないじゃんをね、
うん、だ常 に、 あの常に敵は絶対に、ね、
そうですよね、
いなくなることはないと思うので、う
ん、
そうそう、
だからやっぱり終わりはないんだなって、うん、デカレンジャーの最終回見て思いましたもん、
うんうん、あとまああの当時デカレンジャーやってる時にコミカライズ版のデカレンジャーがあったんですけど、
うん、
まああれなんですよ、事件がない時にバンが子猫を、
うん、
あの、
うん、
迷子の子猫を見つけてきて子供に返したりしてて、
うん、
そういうこともやってるのかもしれない
ですよね、だって警察官だもん、
その警察官としての日常もあるかもしれないんで、
うんうんうん、
悪いやつが出なくても、
ね、はい、そうですね、
うん、ちょっとあれなんだけど、パワーレンジャーの SPD、
はいはいはい、
あれを結構ね見てたんですよ、
はい、
で何が嬉しいって、
ええ、
まあ、役者さんは当然ね海外の方なんだけど、
ええ、
声がね、メインところが全員そのままオリジナル ね、もちろんルギー・クルーガーも、ね、だ急に鱗が増えたかなと思ったけど、
ね、全然違う造形でしたけどね、
犬よりは恐竜みたいな感じだったけど、でもやっぱあそこにてっちゃんの声があるからね、すごい説得力 で、あとあそこの5人のメンバーもそのまんまね、もうデカレンジャーまんまだったんで、はい、だからすごくねこうほっとしつつ、いや
あの企画もね、あの本当に、あの突然来たんですけど、
うん、
だそれこそあれですよ、 3.11 の地震の直後ですよ。
そんな頃でしたか。
週末に地震があって、あ、はい、週明けに事務所行ったら、
はい、
こんなご時世になんですが稲田さんにいいニュースがあります
っ
つって、うん、パワーレンジャー SPD というのをやるんですけど、デカレンジャーのキャストが全員揃ってアフレコしますって、それはいい企画ですねっつって、だこれがなんか皆さんのね心の支えとかになるんじゃないかなと思って、うん、ね、あれは本当ね、あのタイミングでよくぞやってくれたっていう、う
ん、ねね、素晴らしい。でオープニングナレーションがね石野真子さんでね、
石野真子さんだし、
なんか愛があるな
と思
って、なかなかほらやっぱりもう海外のものになってしまうとちょっと別物感ってのがあったのが、なんかねあそこでふっと ね自然に入ってこれて ね結構見てた、というかちゃんと撮ってやる、
ね、ありがとうございます。でまたね、あれ、うん、DVD ボックスになってるんですけど、
はいはい、
あのおまけ映像が最高に面白いです。
お、
あのね、うん、みんなであのモノボケとかやってるんですけど、
お
デカレンジャーのあのメンツのね、うん、面白さがふんだんに出てますね。急に木下あゆみが、
うん、
頑張るゼットとか言い始めるんですよ。なんでそのタイミングでゼットなのって。
兄貴お喜び、あこれってちょっとてっちゃんにね聞くのもあれなんだけど、あの僕ら最初知らなくて、
うん、
あのショーをやってるじゃないですか、
はい、
ショーをやってる、結構デカレンジャーショーは随分やらせていただきました、相当アリエナイザーもやりました、
はい、
アブレラともね共闘を組みました、
はい、
そんな中でね、ある時司会の子が、これも司会の子がね、もう後楽園でずっと MC をやってる子なんで、
はい、
非常にうまい子だったんで安心してたら、こう子供たちにサイン会の時にね、このデカレンジャーの5人の名前ね、よく聞くと、
うん、
要するに赤田バンバン、
はい、
ね、でそういうバン、
はい、
からホージー、
はい、
センちゃん、
はい、
からジャスミン、梅子、
鉄
で鉄で、うん、鉄鉄管だよね、鉄、
うん、
全部このお茶に由来するっていう話を、
ね、
逆に俺らそんな最初知らなくって、
うん、
あの普通にショーやってたら、ね、お茶になるんだよねって、
う
ん、
私全然気づいてなかったです。
いいね、
デカレンジャー、うん、ファンはもう、うん、みんな
ね、あ、そうなんです
よ。ちょっと
昨日最終回も何もわからないんですよ。
しかも
何の情報もなくて、
まあ、あだ名はそうやってお茶をもじってるけど、名字はあの、
はいはい、
ミステリー作家なんですよ。
うん、
赤座バンバンのアガサ・クリスティであったりとか、
そうそうそう、
トマス・ホージーの、あのトマスってのもトマスなんとかっていう方がいて、だからみんなその名字はそのミステリー作家を
ね、
撮ってて、だからあれですよ、テンヤザフタで出てくる2人の新キャラも、
うん、はいはいはい、
もうそのあの
募集してるんですよ。
だアサムってのはアッサムティーだし、麦は麦茶だし、
あ、うん、それで麦なんだ、
だそういうことなんです。
あー、ウーロンとプーアルはいないの、
そうなってくると ね、
カメハメハね、
あの玉集めないといけない、
ね、いやでもなんであれお茶だったんだろう、
なんでですかね。
いや、
そ、安田さんはしょっちゅう紅茶飲んでましたけど、
素朴な上でね、
う
ん、素朴な疑問としてね、
うん、確かに
そうですね、アガサクリスティがそういうのもそうなんだけど、なぜそこにこだわったのかなっていうね、ほら、決まりとしてさ、なんとなくあるじゃないですか、まあ、初期の頃はさ、例えば、海上強し渋谷、まあ、それちょっと置いといても、大体、赤なんとか黄なんとかとか、青ね、
ね、
あだ、まあ、全自慢だったら、あね、赤木一平とかね、
色が
ね、色があって、青海で青梅大五郎、ね、木山純、緑川達也、桃井明っていう、ちゃんと色がついてるとか、
ね、
イーグルシャークパンさんならね、
動物の名前
だね、鮫島、ひょうはさおって、
ひょうって、
みたいな、
まんまかいってね、
大足が飛んじゃったと、どうするの、ひば、うん、そっか、みたいなね、そういうようなあれはあったけども、
うん、
あの、なんでお茶だったのかなって
、ね。お茶の意味は、
うん、
なんかよくわかんないですけど、でもまあ統一感はそこにありますよね。
まあでもね、でその、あ、そっか、そのミステリー作家とね、あ、そっか、でもやっぱりなんかそういうこう プロデューサーたちのやっぱ遊び心とかさ、うんうんうん、そういうのも含めてね、で今レイナちゃんがくしくもあお茶だってみたいな、それはもうね、ビギナーとしては、ね、当然のリアクション、っていうかむしろそのリアクション俺よかった嬉しいみたいなね、だってひいてはその一番最初のゴレンジャーも、海城強し、新名明、ね、でまあ大岩大太、ね、ペギー松山、ね、アスカケンジ、でこの名前なのね、まあ、赤も青も何も入ってないのね、でこのまま最後まで来て、で必殺技はどうしようか、最後あの黒十字軍の相当、まあ、最後倒す時の必殺技をね、考えたのみんなで、どうしようかどうしようかあった時に、プロデューサーのやっぱり平山徹さんが一言、あれだ、必殺技の名前は決まってるじゃないか、カシオペアだよって言った、誰もなんだカシオペアって、もう2年経ってるから、カシオペアって何ですか、何言ってんだ、全部頭言ってみろ、海城強し、新名明、大岩大太、ペギー松山、飛鳥健二、カシオペア
本当だ
っていうね、はい、それで本当みんな、本当だスタッフがみんな、目から鱗、
じゃああれは最初からカシオペアに並べたわけじゃないんですか、
あのね、カシオペア戦隊っていう、まあ、ちょっとその、まあ、秘密戦隊ゴレンジャーになる前にいろんな名前がいくつかあるわけじゃないですか、最初はファイブレンジャーって言ってた部分も、時代もあって、最終的に決定校になった時に、ファイブレンジャーって子供はね、でだからレッドレンジャー、ブルーレンジャーだったわけです、当初は、だけどやっぱり子供がね、したやつね、日本語がいいじゃない、赤レンジャー、オレンジャーってシンプルにしたら、やっぱりあれがドンと、まあ、当たってね、だからくしくも39作目にして、また赤忍者、青忍者っていうのに戻すみたいな、まあ今、ちょうどそういうタイミングですけども、最初はだから、
その名残が残ってたんですね。
だから海城強し、だからカシオペア戦隊っていうのは、あの企画の中にはどっかにあったんでね、
はあ、じゃあもう埋もれてたそのカシオペアを最後に発掘したみたいな、
さすが平山徹プロデ
ューサー、すごいですね、
だ結構その名残がこういろいろあって、例えばウルトラセブンのね、あのウルトラアイっていうのはもともとウルトラセブンっていう名前じゃなかったから、あれは最初ウルトラアイっていう名前だったでしょ、それがウルトラセブンになった時に、じゃああのメガネのことはウルトラアイでいいじゃんとかね、そういう名前が残るみたいなね、あと宇宙刑事シャリバンとかも、最初はシャリバンじゃなかったからシャリアンだ、
シャリアン、
企画段階ではね、
それでか、
でだからね、結構現場で最初の頃は、金田さんとか、はいシャリアン来たとか言って、現場ではいシャリアン、はいシャリアン今度振り返った、はいシャリアン今度こっち来る、はいお化け出るみたいな、
ね、
会心のこと全部お化け、金田さんお化け来た
みたいな、
だからよくそれでまたその語呂を取って、僕ら現場ではダジャレで、あのシャリバン の, あのバイクが元シャリアンっていうね、
はいはい、
だから元はシャリアンだった、
そういうことなんですね、
今はそれはね、僕らが取ってつけたネタだから、
そうなん
です
か、
でもあのあながちね、元シャリアンで今シャリバンって、
いや俺それで元シャリアンだと
思ってそれでネタにしてたからね、まあ、そこのシーンまではね、僕らもちょっとなんとも言えないけど、でも現場ではそういう話をよくしてました、だから結構だから、あの特に宇宙刑事とかも、ギャバンといわゆるジャン・ギャバンのギャバンが出るまでは、当時ね、東映ヒーローカレンダーっていうのが、まあ、今もありますけども、毎年その正月近くなると売るわけですよ、ショー、はいはい、でね、あの時代はね、次の新番組も、まだ撮影会やってないから、イメージイラストでちゃんとね、あの次の年のあれに入ってるわけ、ラインナップに、絵でね、だ宇宙刑事 Z だったの。
Z?
そこに書いてある、もうちゃんとあのカレンダーにそう書いてあった。宇宙刑事 Z。で、まあ、そこからいろいろ変わっていって、まあ、宇宙刑事ギャバンになっていったけど、はい、そういえば、レーザー Z ビームって、残ってる、ね。
無駄にしないっすね。
ね、大戦隊ゴーグル5も、もともとは未来戦隊。だから分かんないから、とりあえず仮に X にしとこう、なんとかマンって分かんないから、じゃあ未来センター X っていう名前で一応カレンダーはできてたんですよ。でそれでちゃんとカレンダー売ってた、普通に。でデザインは確かにゴーグル5のほとんど、ね、でだけど未来センター、でそれがまあ大センターに変わって、で本当は未来センター未来マンだったのが、ちょっとなんかいろいろ名前をいろいろ変えたら、まあ、著作権の問題とか、今商標の問題とかあるから、それで使える使えないがあって、でまあ、ゴーグル5みたいになった、はい、 であの光戦隊マスクマンが本当はファイブマンだったみたいな。だからよく見ると胸のところにファイブあのマスクマンなのにここにファイブっていうマークがあって
名残が、
ね、でマスクロボではなくグレートファイブっていうとかね、なんかそういうこうそういうのまた探すのもまた面白いですけど、だから逆にデカレンジャーはすごいそこの辺がもうなんでお茶っていうのがね、
あでもデカレンジャーあれですよ、オーディションの時は仮タイトルトレインジャーだったらしいですよ。
トレイン、
まさかの電車
が、ね、
先駆けて、
うん、電車が刑事になっちゃった、
うん、なぜか
全然変わりましたね。
まあひょっとしたら、まあ、トレインジャーっていうのはもうダミーで、うん、デカレンジャーとしてずっと動いてたのかもしれないですけど、うん、でもあのキャストに聞いたら、うん、オーディションの時はトレインジャーって言ってたっつって、
あそうなんだ、うん、でほらレコーディングの時にもうこれご本人から聞いたけど、高取秀明さんがね、あのエンディングの作曲をしてるじゃないですか、はい、先生、巨匠、それがあのなんと歌うのが佐々木さん音体だ、で佐々木さんがこうやってパッと来て、デカレンジャーっていうのはでかいのって、いやこれはあの刑事のデカレンジャ
ー大きいレンジャ
ー好きねえな今日
でもデカレンジャーも結局あれですからね、うん、キャストの男ども全員180超えですからね、
大きいですよね、
結果でかいっていう、うん、
デカレンジャーうまい、うん、
だから6人目もこだわって180以上にして、うん、吉田智人も180以上っていう、
そっか、ドギーもでかいしね、
そうですね、草加さん圧倒的にでかいですからね、
草加さんだしね草加さんが今度は変身してまたね、立ち回りバージョンのね、
いやデカマスターはかっこいい、
かっこよかった、ね、なんか僕らにとって、ね、数少ない先輩なんでね、
はい、
だからもう希望の星、会うたび希望の星、まだ頑張ってねって言いながら、
いやだとりあえず俺の最終的な野望は、
うん、
さらに今から10年後に、
はいはい、
日朝にデカレンジャー2をやることですから、そこで草加さんにはまたボスとしてやってもらわないとドギークルーガーとして出ていただかないと
野望は尽きないですね。いやいいですね、
俺本来20年後に1本やるっていうのが野望でしたから、
う
ん、ある意味10年目の V シネっていうのはイレギュラーなんですよ、うん、俺にとっては。でもまあね、うん、20年後にポンとやるよりはここでつないでおいた方がいいかなと、
これステップ、これステップですよ、いいね、
いやせっかくね1年間やれるだけのしっかりした設定があるんだから、
うん、
その設定を生かした続編とかをね、
うん、
日朝にやってもいいんじゃないかなと、
うん、
ずっと思ってて、
そしたらあれですよね、あの子供の頃見てた人がお父さんになってて、
ちょうどお父さんになってて、
こうなんだよって言いながら、へえそうなんだってできますね。
それでね、まあ、20年も経ってるから新しい子たちがやってるけど、
うん、
ピンチの時に歴代の人たちが助けに来るからね、お父さんはそこで涙するわけですよ。
そうですね、俺の頃のって言って、
もう完全親父 もうあれですよ、もう豪快ちゃんの映画の
時、豪快ちゃんのね
もうい
やだから ね、俺が見に行った時にいた親子連れが、
うん、
若い、ね、子供とお父さんがいて、
うん、
俺サンバルカン見たかったんだけどなとか言って、サンバルカンあんま出なかったなとかお父さんが言ってるっていうね。
いいですね、
いいね、そうですか、でもそんなね、こういう熱き思いをだ結集して作られたのが今回の、ね、デカレンジャー、テイクアフターということで、ぜひあの皆さんこれね、今日は、あの見なきゃいけない DVD
やあ
の
あ、ね、
ブルーレイがいっぱいありますけれども、
そうですよ、デカレンジャーも今ブルーレイで、ね、発売してますからね、
はいはいはい、
まずそれをもう一回こう全部見直してから、ぜひ今回のテイクアフターも、
ちゃんと一度見た後に見るとさらにいいですから、
ね、あのもちろんあのパワーレンジャー SPD も見てほしい、
SPD もあれは見るべきです、
あれは見るべきだ、ということで、まあ、まだまだね、いろんな野望がこれからありそうでございますけれども、
もうね、人生を捧げますわ。
あ、いいですね、はい、ではですね、まあ、こんなこともお時間が来てしまいましたので、最後にじゃあ、今お聞きの皆さんにですね、熱きメッセージを残していただきたいと思います。
はい、いやもう皆さんと一緒で僕も特撮が大好きなんです。これからも普通に楽しんでいきます。でまあ自分が出ることがあったら全力で皆さんに喜んでいただけるように、あの必死に頑張って演じますんで、これからも皆さん特撮、ね、アニメーション、ね、あらゆるジャンル、あのよろしくお願いします。一緒に楽しみましょう、これからも。
はい、ね、ということで熱いメッセージありがとうございますということでございまして、今回のゲストはね、もう地獄の番犬こと、時には、大和ハウスにお風呂はこっちなんて言いながら、
上野樹里ちゃんのお風呂を守るの
守ったりね、いろんなものを守っている、宇宙的規模に守っている稲田哲さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや今日いっぱい話聞けたな、
本当に。 にちょっといっぱい詰まってますよ、いろんな要素が。
もうこれね、ちょっと何回もまずね、この番組をねリフレインしなきゃ聞いてほしい。
そうで、あの番組タイトルをメモって
そうで、企画が見るべきあの DVD でブルーレイをちゃんと書いて、
はい、
だけどね、そこにまた人とのね、さっきの東条翔平監督のお話も素晴らしかったし、はい、草尾武さんとのお話も、ね、感動的だったし、神明さんのお話もすごかったし、はい、僕もこれちょっともう一回聞き、もう一回と言います、うん、何回も聞きたいなと思うわけでございます、はい、本当ね楽しかったですね今日はね、はい、さあということで、前々回のサイン色紙プレゼントの当選者発表でございますね。
ノブ、はい、さんのサイン色紙当選者です、うん、はい、茨城県のひとみさん、愛知県のシンバルさん、そして大阪府の針金セイントさん、以上3名の方に当選しました、
はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回のですね、熱き稲田哲さんのですね、サイン色紙もですね、
う
ん、3名の方にですねプレゼントいたしますので、はい、ぜひ熱いメッセージを添えて、ね、うん、番組の方にご応募いただきたいと。
感想をね書いて、
感想もいいですね。
あ、そしたら
僕はあの届けますから、ちゃんと、
はい、
あの荒い役師で荒い役師で手渡しますから大丈夫ですよ。
はい、
はい、ということでございまして、まあ、さっきも言いましたけども、そんな、はい、そうですよ、もうこのデカレンジャーも含めてね、うん、熱き戦隊の歌の数々をですね、うん、ぜひ11月は聴きに来てほしいと思います、はい、11月の7日8日の2日間は、東京はね、こうビッグサイト、ね、のすぐ隣、はい、東京はビッグサイト有明のすぐ隣のですね、
はい、
ね、コミケでは夏と違いますね、コミケはありませんけど、
あ、そうですね、
で夏はついでにおいでって言うんだけどね、うん、隣のね駅の、こちら、ビッグサイトの隣にあるゼップ東京、
はい、
これこれ出てこない会議、ね、でもほらオリンピックがほら2020年来るとなるとね、どうなるんだろう、
あ、そっか、
はい、うん、でも今年はまだ大丈夫ですよ、
うん、
はい、ゼップ東京で 2days、
はい、
そして、11月の15日は大阪ナンバー8で、
うん、
ございます、とにかくぜひともね、皆さん戦隊ソングをバリバリ盛り上がって歌っていきたいと思います、うん、ぜひ遊びていただきたいと思います、はい、ということで今回はここまでにしとうございます。
なんか
もうすごいね、今日は灰になりそうなんですね、はい、お相手は私ショッカー小野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。